はい、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと
コロンと
タロケンです。
はい、ということで、
はい、
今週も、
はい、
このアホな3人で、
うん、混ぜんな、アホに混ぜんな
アホな3人でお届けしたいと思いますけど、
はい、
もう地震が当たって3週間目ぐらい。
そうね、
うん、まあ、あの状況が好転してるところもあるし、ボランティアの受け入れを開始してるところもあるっぽくて、
うんうん、
ただ俺が見たのはまだその市内の方だけとか、なんかそんな感じだったっけな。
あのエリアによって違う、
うん、違う、もう全然違うみたいだね。
うん、
うん、なのでまあその状況を知るためにだね、
はい、
まあこれ昨日のルンルンでも言ったんだけど、
はい、
もうほぼほぼこのなんていうかな、あの県外の、山口県外、山口や石川県外以外はですね、
うん、
まあ近隣でなければもう、うん、これ山本くんもぼやいてましたけど、
ええ、
もう暇ネタ扱いだと。
うんうんうん、
うん、
なんか尺が間に合わなければちょっと差し込むし、
うん、
そのわざわざそれを割いてという感じではもうほぼほぼなくなってると。
うん
うん、
その中でやっぱりその被災地の現状みたいなのは、うん、まあ気をつけてニュースとか見てれば、
うん、
NHK の9時台のニュースとか見ときゃ、まあ、ある、なんとなく分かったりするのかな。民放ではそもそもがストロングスタイルのニュース番組自体がめちゃめちゃ減ってるから、
うん、
そのどれもそのワイドショーチック、
うんうん
うん
で、ワイド番組チック、
うん、
な感じ。
今日の出来事みたいな、
ね。の一個として組み込まれるっていう。
うん、
で、まあ、これも昨日散々文句言ったんだけど、
はい、
あの、地方局の夕方のワイド番組なんかは、うん、
はい、
まあ、他の県は知らないよ。
うん、
福岡県局なんか見てて、まあまあ、あの、まあ、暇ネタに近い感じだけど、まあ、なるべくこう、いろいろ扱うようにしてるかなっていう感じだけど、
うん、
もう山口県局の夕方のワイド番組、ひどいのよ。
あ、そうなんだ。うん、私、その時間見れないん
だよ、ね。まあ、あの、会社だからね。
うん。
あの、ひどいよ。あの、もう、ここ一週間一発目はもう必ずこう、はい、山口では、ニューヨークタイムズ、今年行くべき、世界の何とかみたいなのに山口氏が選ばれましたがってもうそればっかもうずーっとそればっか
へー。いやそれさ、うん、噂では聞いてたのよ、
うん、
なんか選ばれたらしいよ、
うん、
でも周りの人間も、
うん、
そうらしいね、なんでみんな言うんだよね理由がわからないと。
いや、まあ、あのルリ工事の辺ってちゃんと残してあるから普通に考えると見どころなのさ。
いや、普通に考えると見どころっていうか、あれで、そのなんか、ライトアップみたいなのしてたりなんかするんでしょ？
今はね、今は、あの、五重の塔が工事中かなんかなのよ。
うん。
それでライトアップしてんのか。
うん。
みたいなのあったりすんのよ。いや、だから、その、山口市なんて、
うん、
なんだろうね、そのアホな人がいても楽しめないよそんなの。
うん？
アホな人がいても楽しめないって。
どういうこと？
ある程度なんかそこの文化にリスペクトがあったりとか、
うんうん、
そういうことがないと楽しめない観光地なのよ。
ああ、なるほど。
で、外国の人たちはそういうことをリスペクトしてくる人たちが来る可能性高いから、
うん、
ニューヨーク系、うん、わざわざ、あの、欧米から来るんだったら、
うん、
まあ、言ってみればアッパーな人たちが来るわけだ。
うん、
そういうのを人に向けてだよ。特にニューヨークタイムズだから。
うん、
っていうことなのよ。だからその辺にいるアホ日本人は、山口市の良さなんかわかんないです。
いや、ごめんね。
まあ、俺もわかんない。
私もわかんない。
俺もよくわかんないです
。何があるかよく知らない。いや、観光地がこういう観光地があるよとかっていうのは知ってるよ。
うん、
情報としては、
ね。うん。
うん。で、なんでっていう感じ？
いや、だからまあ歴史的ないろんなものあるんだよ。
へ
ぇ。山口市、だから瑠璃光寺とか国宝じゃねえのあれ。
いや、知らない
し。だろ？だからその辺のアホ日本人にはわかんないの。
悪かったな、
特に。その辺に住んでるアホ山口県人には。わかんないのよ。そこ、だからまあ、俺は、山口市の文化に一切興味がないから。長州の人間なので、ひたすら山口市は嫌いなのよ。下関の人間としては。
あ、そうなるのか。
そうなのよ。歴史的な意味を置いてもね。だからそこにほとんど興味が、なんだっけ、SL 山口線か。
ほうほう、
山口市に来る方を上りって言うんだよね。気持ち悪いとか思って。
え、そうなの？
そうなんだよ。
山口市に来るってどっから？
だから、ツアーのからじゃん。
ツアーの。
SL 山口号って。
ほう。
山口市に来る方を上りっつうのよ。
で、ツアーの。山口に向かってるからじゃないですか。
そう、だからそれ、ツアーのに行く方が、下りなんだよね、なんか気持ち悪いと思って、
へー、
なんでツアーノが上りじゃいけないのって思って、
いや、それは単純にJR の単純な区分けの問題で、
うん、
東京大阪方面なんだ、山陽本線だと神戸が起点で、
うん、
終点が下関か、
うん、
小倉か、下関か、もちろん、うん、でそこから入ってる支線だから、
うん、
新山口が起点で終点がまあ、長門市、通り越し、仙台市になるので、
うんうんうん、
だから、新山口に向かっていく方が上りで、新山口から、増田方面行く方が下りになってるっていう、そういう単純な話です。
気持ち悪いと思って。
うん、それは、何もう完全にルール化されてるやつなので、別に山口市には関係ないです、全く。
でも気持ち悪いと思って。常にそういうことなんだよ、山口はっていう偏見をすげえ持ってるから、俺は。偏見野郎なので。
まあ、京都の人たちが、京都に降る上りっていうのと一緒に。
そうそうそうそうそう。そう、超気持ち悪いんですけど、って、下関市民は思うっていう、その感じ。
いや、私、下関市民ですけど、なんとも思いません。
あ、そうですか。
はい。
はい。
なんとも思わないし、なんの興味もないんですけど。
うん。で、いや、だから、あの辺、山口市としては、しっかりと残すべきものを残してるから。
うん。
それは、いろいろネタ出していくと、まあ、上がってくんだろうねとか思うよ、
うん、
ちゃんと立派で、今でこそ焼けたけどさ、ザビエル記念聖堂とかもあったじゃん、あの辺って。
あったよ。
で、今はもう火事で新しくなってったから、
うん、
その、まあ、これ見てもどうだろうとは思うけど、
うん、
昔のやつはなるべくあれまんま残してたから、あの辺りって結構いいよ。
いや
だからアッパーなその日本文化を知りたいわダーリンみたいな。
何それ。
ニューヨークに住む老夫婦みたいな。もうは、行ってみようかしらとか思うんじゃないの。
いや、ただ、山口市以外にも、いっぱいあるでしょうよ。
いやいやいや、意外と、だから小京都的で、ちゃんとそういうものが残ってるのって、思うよりないんだよ。多分。
多分でしょ、うん、いや、あるんじゃないの。
で、要はさ、金沢とかは、まあそういう傾向じゃん。
うん。
まあ、でももう知ってるじゃん。そもそもがっていう。うん、その中で掘り起こして掘り起こして、ようやく山口の番に来たっていう。そういうことだと思うよ。
まあ、僕なんかだと、あんまり知られてない地方の小京都というと、なんだ、秋田の方の角の立てとかあの辺が出るんですけど。
うんうんうん。だから、そのうちそういうところも出てくるのさ、多分。
まあ、どうなんですかね。
うん。
だから、あれなんでしょ？一般の皆さんが、わー、やっぱり日本って言ったら、大阪とか京都とか、よね、みたいな、人たちが行かない中で選んでる
って。そうそうそうそう、そうそう、そう
ね。で、それって逆に人が集まってないってことじゃん。
ね、だからそういうことだよ。
ね。
そういうことだよ。
まあね、うん。
いや、だから、まあ、そらそうだよ。で、いや、だから、ちゃんと残すべき、ものを残しときゃ、そういうことも起きるのよ。下関みたいに、アホみたいに、もう全部崩しちゃって、もう何にもないっす、みたいなところは残んないのよ。
うん。
っていうことはよく知っとけよって思うんだけど、もうほんと、それに浮かれちゃっても、地震のことなんか、もう、ちょっとしかないから、山口のワイド番組なんて。
うん。
まあ、まあ大したもんだなと思いながら。で、その中で、まあまあ、いろいろさ、現地の、あ、で、そうだ、まずこのメール紹介しとくか。一通メールいただいております、今日。
はい。
ね、あれ、どこ行ったメール。あ、どこ行った、
いや、知らない。
どっか行ったメール。
どなたか。
あ、あった。すみっこさん。
ほう。
これあれだよ、コロンさんもらったじゃん、フィギュアスケートのチケット。
はいはいはいはいはい。
いただいたの、すみっこさん。
あ、そうなんだ。
うんうん。
いや、そんな名前だったっけ。
あ、あ、まあ、あの、ペンネームね。
あの時は多分本名
で。ペンネーム、メールネーム。何今。今は何なのこれ。
ハンドルネーム。
ハンドルネーム。ハンドルネーム。この時代に。いや、わかんない。もう、それすらよくわかんなくなってる。ジジイだから。でも、あの、いただきまして、まあ、実はね、
はい、
あの、このすみっこさんもラグビーファンらしくて、
お
フィギュアもファンなんだけど、うん、ラグビーもファンで。
あらまあ。
で、あの、この間見に行った試合で、なんか、あの、俺が応援してる横浜ゴーイーグルスの。
うん。キャノンイーグルス。
うん、横浜キャノンイーグルスの。
うん。
あの、ポンチョが配ってたと。
へ
ぇー。会場で。
うん。
そう、あの、行ったらもらえるやつね。
それ寒い用の、雨用の、
雨、わかんない。どっちかわかんないけど。うん、で、あの、あげます、ということで。
嘘、なんで？
いただきます、ということで、その、メールしたのよ。で、
BJ には入らなかったらいいのに。そしたら私も待ってくるのに。
でだね、うん、まあ、あの、まあちょっと、いただきますということでメールして返事もらったんだけど、
うん、
そこに書いてあるんだけど、まあ途中から読むね、
うん、
あの311の時には、うん、仙台の親友と連携を取って、
うん、
東京から文房具セットを50セット作って送ったと、
うんうんうん、
で送られた先が雄勝小学校だって、
うーん、
だから、まあ、クリラジ的にも、オガツは、あの、まあ、関係が深いっていうか、
うん、
あの、うん、雪風さんがちっちゃい頃育ってたところだから、うん、あの、震災後のオガツにも行ったし、
うん、
多分、オガツだよね、あの、避難のお風呂が作られてたの。
あれは、オナガワ？
いや、オナガワじゃないよ、あれ。
うん、
あ、オナガワじゃないよ。あれ、オガツの方だよ、多分。
そうなんすか？
あ、女川原発の方？いや、違うな。
駅の横に作ったとかじゃなかった？
あ、違う。キナンさんが、あの、緊急用に持っていったやつ。
うん、あ、緊急か。あ、うん、そういうことですか？
あれ多分、おかつに入る手前ぐらいじゃなかったっけな。まだだから、俺らが一発目行った時、その風呂場もまだあったぐらいだもんね。よく考えると。だから、うん、あの、結構行ってるんだよね。で、そこに、あの、送ったんだって、50セット。
うん。
で、2014年に訪れた時には、もうその、オガツは高台に移転して、全く様相が変わってましたって。これ、この間、あの、雪国撮ったんだけど、雪勝さん言ってた。
うん。
うん。
で、もう本当に人が住んでないって言ってたね。あの、特に高台移転して、
うん。
で、高台移転すると結局住みにくくなっちゃうんだって。
うん。
いろんなことが不便になっちゃうんだって。
うん。
それだったらもう移るかっていうことで、
うん。
もう人がほとんどいないって言ってたかな、あのあたり。
うん。
だからそういう話聞くと、いやー、もう一回やっぱ行っとかないといけないな、今年ぐらい行けるといいな、と思ってるんですが、
うん、うん。
まあそういうことをやって、様相が変わってしまいましたと。で、今、北陸に、僕の、私の文房具を失った子がいるのであれば、私が送ろうかなと、今、100均でアレンジした文房具セットを、
うん。
311と同じように届けるべきなのではと番組を聞いて思い始めましたということで。
なるほど。
うん。
あの、そうやってちょっとでもね、そういう子がいるんだなっていうことで、
うん、
すみこさん考えられてるならもうぜひ、あの、やられた方がいいと思います。
うん。
無理のない範囲でね。
うん。
うん。
で、311の時は、 社内便で東北支店に送り、親友が週末 NPO と避難所を回って、その結果報告を聞いて足りないものを東京から送る、そんな日々でしたと、
うん、
で今回どちらが送れ、どちらに送ればいいでしょうかということで、山本さんのところには募金をしてますということで、
うん、
これだから実際どこに送ったらいいのか、うん、でまずどういうものがいいのか、
うん、
とかっていうのは、
うん、
あの今俺が持ってる情報ではちょっと答えにくいです正直、
うんうん、
逆に言うとそういうことも含めてすみっこさんに探してもらえるといいかなとは思う。あの要はそういうことも含めてその被災地に何をしようかっていうことだと思うので、
うんうん、
あの俺が分かってればパッて教えるけど、
うん、
あの今送っていいのかすら分かんないから、
うん、
いろんな情報を見ててね、うん、そして何が必要なのかも、うん、もう正直あんま分かんないから、
うん、
それ緊急にいるものはいるだろうし、でどのエリアで困ってるということもすげえ今の情報の出方って分かりづらいから、
うん、
正直分かんないのよ。だから逆に言うと、こういうすみっこさんの意向を汲んでくれそうな NPO とか、
うん、
あの、いろいろ探してみるという行為も、やっぱり被災地を助けるという行為になると思うので、
うん、
あの、そこは、あの、本当に、あの、答えられたらよかったんだけど、ちょっと情報がわかんないので、すみっこさんもいろいろ探してみて、で、リスナーさんもぜひこの話聞いて、あ、こういう NPO をやってくれそうですよ、とか、そういうのがあれば、うん、ぜひあの番組宛てにいただければ、
うん、
あのね、すみっこさんに向けてこう呼びかけることもできるし、
うん、
そういうことを探すということもすごい重要だし、その中で探しづらかった、探しにくかったとかっていういろんなことが次の支援につながっていくと思うから、
うん、
そこはいろいろと、もしあれだったら、あの俺らも分かる範囲でちょっといろいろ聞いてみるけど、すみっこさんもちょっといろいろ探してみてもらえると助かるかなと思います。だでも絶対こういうね、なんていうか、あの文房具で支援しようとかって、そういう気持ちってすごい大事だし、
うん、
ただしそうなっていくと、うん、それを有効に使ってくれるところにピンポイントで送る必要があるから、
うん、
あのそこもうまく探すっていうことは、あのみんなそれぞれ意識しといた方がいいと思うのよ。だからちょっとやっぱり改めて疑問に思うのが、
うん、
ラグビー会場とかで、
うん、
あの今募金してるっぽいのよ、
うんうんうん、
でまあ番組の中でもラグビー中継の中でもね、そういうあのインフォメーションが入るの、
うん、
でも結論としてこのお金は赤十字に寄付しますって言ってんのよ、
うん、
その行為自体はとても遠いことだと思うんだけど、
うん
うん、
それだったら直接赤十字で良くないとも思うのよ。
うん、
わかる？
うん。
だから赤十字ってある意味ちょっと大きなその網でわーっとね、この支援いただいたものをその公平に使っていくっていうイメージじゃないかと思うんだよね。
うん。
で、せっかくラグビーの会場で集めるなら、
うん、
そういう形ではなくて、やっぱりラグビーに関連したなんかの支援にするとかのが、良くねえかとも思うのよ。
うん。
それはそういう風に絞っていく方が手間だよ。
うん。
でも、要は、いや、これは赤十字に募金しますって、それだったら、赤十字に初めから振り込めよくない？って思わない、まあ、
どこ窓口にしてるかだけの話で、最終的に行く先は一緒ですからね。
だろう、
だろうが、ラグビー会場だろうが。
そうそうそう。そしたら、いちいちその、あんたらが一回集める意味って何よとか思っちゃうわけ。
うん。
その声自体を否定するつもりはないよ。
うん、
でも、前から話してるように、その、どこにお金を集めるかで使われ方が変わってくるから。
うん。
例えば、その誰かがさ、あの輪島のどっかに行って、そこですごいお世話になったお店があって、そこの人たちと仲良くなったと、で今はそこにお金使いたいんだっていう時に赤十字とかは向かないじゃん、
うん、
そうするとそういうところにっていう行為があっても全然いいわけさ、
うん、
そう考えるとラグビーなんかは特にラグビー部があるところとか、その、うん、集めたお金を学校のグラウンド整備のためにとか、めんどくさいよ、うん、そういうふうにお金投下するのは。でも、うん、そういうお金の動かし方もすごい重要じゃない。もう一歩踏み込んでそういうことは考えねえのかなと思ったのよ。だから、うん、そりゃ赤十字にボンって投げる方が楽だよ。
まあ、ある種丸投げですからね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、
それはわざわざやる意味ってあるって、そろそろ考えようよっていうのは正直思うね。
うん。
だからスポーツ界で何か立ち上げて、そこがうまく使っていく仕組みを作るとか、そういう風になっていくんだったらまだ意味わかるんだけど、そうじゃなければ、せっかくラグビー会場とかラグビー番組で言ってんだから、
うん。
そのなんか赤十字に送りますからみたいなことを前提に動かなくてもいいんじゃないの、うん、皆さん赤十字に寄付して募金してくださいでいいじゃないのそれって思っちゃうわけ。
まあある意味そうなんだろうな。赤十字に投げとけっていうのは思考停止的な部分もあって、
そうそう
そう、そうそう、その先のこと考えなくても、さっき言ったようにね、
うん、
赤十字に投げてけ、あとは自分はやったか、気持ちはやったか、
そうそうそうそう、
やってるからやってんだけど、自分なりに具体的にどこにどう関わろうっていうのはないわけです、
ね。そういう、そういうこと、そういうこと。
うん。とりあえずお金ここに渡しとき、あとは、よろしくねで終わりっていう、まあ、こういうことですもんね。
そういうこと。
悪いけど。
そう。うん、そういうこと。だから、俺がなんとなく思うのは、やっぱりせ、うん、自分が1万円、今、現金を送ろうとすると、
うん、
5000円は赤十字的なね、大きな枠組みで配るところ。
うん、
もう5000円は自分なりに情報収集して、もっとピンポイントに使ってもらえそうなところ。自分の、うん、気になるエリアで入ってる NPO さんとか、
うん。
みたいな使い分けはそろそろやるべきだっていう気はするんだよ。
うん、
でそういうことも意識しながらやって、で特にこのすみっこさんの指摘の文房具を送ろうとかっていうのは、俺はとてもいい思考だと思うから、
うん、
ぜひこれのどういうふうに送ればいいのかも含めて、
うん、
ちょっとリスナーさんも含めて一緒に考えましょう、こういうこと。で、こういうことと赤十字とっていうのを両輪本当やるのが一番ベストじゃないかなって個人的には思ってるから。
うん、
っていう意味で、で、メールの続きね。
うん、
で、他方、この週末、我が家の、防災持ち出し品と、ベッドサイドの備品の見直しを行いましたと。
お
う、
ベッドサイドには以下のものを一つずつパッケージにしてますと。
うん、
ヘルメット、
うん、
クロックス、
うん、
これは逃げる時の用の下足としてね、
うん。
で、ヘッドライト、軍手、500円玉たくさん入れた防水ポーチ、それからカラビナ付きのドライクロス、それから充電グッズと携帯トイレというのをパッケージとして置いていると、うん、で、無論ポータブル電源とソーラーパネルも微力ですが、共用として装備してますと、デザインもよくリビングに置けるのでジャクリーの、ポータブル電源を置いてますと、
うん、
先般ご紹介いただいたクレーモア M の LED ライトね、俺が紹介した、
うんうん
うん、
あれは、具足の作業スペースで活躍してますということで、ありがとうございますということで、実家には、スープが冷めない程度の距離ですが、そっちにも同じものを送っておこうかなと考え始めてますと、いつかは地震と言われて、育った東京港なので、通勤の地下鉄の被災だけは、ね、神様も願いですからやめてくださいと願うばかりですと、
うん、
明日も満員の地下鉄で出社ですと、
うん、
まあそうだね、
うん、
そうだよね、
うん、どうなんだろうね、地下鉄の耐震性とかどうなんだろうね、
うん、正直考えたくもないね。
うん、
まあ、地下鉄、多分まあなんだろうな、まあ、いろんな地震のタイプがあるけど、
うんうんうん、
少なくともそのなんだろうな、外、いや地上にいるよりは、
うん、
多分地下街とか地下鉄の方が、多分安全性は高いとは思うんですけど、
うん、と思うよね。
ただ、 出入り口が塞がった時とか水が入ってきた時どうする
か、そういうことだね。そういうこと
だね。まあそこは良し悪しで、あるし、
うん、
まあましてや満員電車の時なんか本当に起こったら、どうなるか全くわかんないわけなん
で、うん。そうだね、そうだね。
うん。うん、
あと地下街あると火事怖いよね。
ああ、火事はね。
うん。
うん、まあそういうね、その、うん、良し悪しの点はどうしてもありますよね。
うん、うん。
だからまあ、鉄道で言うと、あの、地下を走ってる車両は、あの、なんだ、あの、要は、火が回りにくい素材で作るとか、そういうのはもう相当昔にできてるんで、
うん、
あの法律として。
うん。
うん。まあ、あの、地上走ってるだけのやつ、まあ、今時のまあね、地上走ってても、なんだ、そんな燃えやすいわけじゃないけれど、
うん。
うん、あの、木造の国鉄のとかで木造が残ってた時の時代に、ちょっとずつ地下鉄ができた時に、あの、なんだ、うん、まあ、そういう難燃性材料を使えみたいな
法律
が相当前にできてるんで、まあ、当然そういうのはできてるし、あとはまあ、安全対策として、その、なんだ、電気が切れてトンネルの中で列車が止まった時にはどういうふうに逃げる？例えば、地下鉄の区間を走る車両は、前面に扉がついてないといけませんとかそういうのがあるので、
うん、
要するになんだ、側面に降りれないから、一番前と一番後ろから降りなきゃいけないわけだけど、
うん、
例えばなんだ、新幹線もそうだし、在来線の特急も大体そうですけど、かっこいい形になってるから前に扉がついてない
ん
ですよね。
うんうんうん。
うん。で、地下を走る車両は、それは避難用に絶対つけなきゃいけませんとか、そういう法律はあるんで、
うん、
まあ、もちろん、そういう、そう、うんと、法律で、まあ、国が指導してるのもあるし、まあ、各鉄道会社が、また、普段、その、なんだ、訓練とかも当然やってるし、
うんうん、
っていうので、まあ、地下鉄に関しては、まあ、そういうのがあるし、まあ、地下街は、まあ、ちょっと、まあ、個別にわかんないけど、
うん。
うん、まあ、相当、その、なんだ、最近、YouTube 動画で、なんだ、地下街、例えば、東京駅とかで、
うん、
もうすでに、地下街があったり、地下鉄とか、他の鉄道のトンネルがあるところに、さらにその下に、新しい鉄道を引くとき、どういう工事してるかとか、今見てるんですけど、一回、なんだ、何元々の、なんだ、まず上にある新幹線の、ホームとか、あれを支えるために、柱を別に作って、
うん、
でそこから、なんだ、板状のものを通して、重さを支えられる状態に、してから一回掘ってとか、めちゃめちゃすごい、技術的に見るとすごいことやってるんですよ。
うんうん、
だから多分まあ、うん、そういう意味では相当その慎重に自信がある前提で作られてると思うので、うん、まあ、もうシチュエーションによりけりなんだけど、まあ、それなりには耐えられるというかな、
うん、
今はなってると思うんですけどね、そういうところは。
だからまあ、そういうことも含めて改めて、
うん、
その通勤の時に来た、地下鉄に来たらどうなんだろうっていうことを調べることとかが、
うん、
要は防災につながるから。
まあ、要はその自分が普段通ってるところで起きた時に、非常口がどこかとかね。
そうね。
うん、そういう話は
そう
かもしれないですよね。
そうそうそう。だからこれ、まあ、マインドセットの問題だと思うのよ。そういうことを改めて、うんうんうん、1年に1回でもこう考えてみるとかっていうことが、やっぱりこの、うん、なんかあった時にいろんな行動ができる、まあ、うん、第一歩と言えばいいか。そういうことになるんじゃないかと思うので、
うん、
まあ、具体的にわかんないですけど、下関には、地下鉄もないしね。地下街もないんです。
地下街、今ないね。
スーパー、デパートの地下とかはあるけど、
うん、
地下道ももう、鼻くそみたいな地下道が、市内に何本かあるっていう、
うん、
すげえ田舎なので、
うん、
よくわからないので、ぜひそういうことも含めてね、どうなんだろうっていうことを調べとくとかいうことが、いろんなことにつながると思います。だからわざわざこういうのいただいてありがとうございます。で、山本くんが聞いてて、ご協力ありがとうございますって書いてあるね。今文房具やってるかわかんないですけど、女川で活動していた語り場という NPO が、教育支援とか一時預かりやってるので聞いてみてはいかがでしょうかっていうことみたいです。
へえ。
ぜひこの語り場さん調べてみてもらって、そういうの向いてるなっていうことであればね、そういうところに物資送るとかっていうこともすごい重要だと思うので、
うん、
だから本当にみんなにそういう住み分けとかね、
うん、
いうことをもう一歩進めて考えてもらうっていうのはすごい重要だなと思うけど、
うん、
要は問題なのはその意思、もう本当に何？ 経済を動かすことが支援につながるっていう免罪符を、もうバカみたいに盲信してるから、うん、本当にその、現地からの情報ってすげえ取りづらくなってるし、
うんうん、
っていう中で、その何が一番いいんだろうっていうことで、いろいろ見てみたのよ、YouTube とか。
うん。
やっぱ一番いいのが、これ、まあ、ルンルンでもちょっと喋りましたけど、NHK プラスがいいっす。これが明らかに熊本の時にもないし、東日本大震災の時にもなかった。あれだと思うんだけど、特にその石川県局が作った、夕方のワイド番組的な NHK のやつあるじゃん。
うん。
民放のアホワイド番組、より、もうちょい NHK ってまともなやつ作るから、
うん、
山口県みたいな、ど田舎のテレビ局だったら、もう大抵夕方のワイド番組って、
うん、
さっき言ったニューヨークタイムズでとか、
うん、
その、今日、下松に新しいお店がとか、
うん、
どうでもいいようなニュース延々とやんのよ、こいつら。
なんとか散歩とかね。
そうそうそうそうそうそうそう。うんうん、クソの役にも立たねえようなやつ延々とやるんだけど、NHK さんのやるワイド番組ってやっぱ地域の問題点であったりとかさ、そういうことを比較的やるわけ。
うん。
それの石川県局のやつが全部見れるのよ。全部っていうか、一週間分ぐらい見れるのよ。だから、毎日その時間石川で流れてるやつが見れるの。
うん。
そうすると、明らかに情報の質が違うのよ。
うん。
うん。
要は、被災してる人たちが間近にある県の人たちが作ってるわけだから。
うん。
うん。
すごい身近な情報も出てくるし、もっと細かい、だから東京キー局なんかがやるニュースより、やっぱ一段踏み込んだニュースやってくれてるから。
うん。
うん。
ああ、こんな感じなのねっていうことが比較的よくわかります。
うん。
それとやっぱり、土曜日から金曜日ぐらいまで毎日やるからね、ほぼ、こういう番組って。
うん。
そうするとやっぱ定点観測っていうか、そこで、あ、状況がこう変化してるのねっていうことが、すげえよくわかるじゃん。
うん。
うん。
だからそういう意味ではやっぱりこれ定点的に、いろんなものを見せていくっていう重要性って、
うん、
情報の発信の仕方としては絶対あんなと思いながらこれ見てます。これ、すごいいいと思います。
うん。
トップページの下の方に出てくるから。
うん。
で、それで、ほぼそういうのをカバーできるからね。
うん。
それと、YouTube もいろいろ見たんだけど、YouTube ってなかなか、これだっていうのがなかったんだけど、
うん。
うん、
その中でいくつかちょっと紹介しとこうかなと思うのが、
うん、
一個がね、これ、あれでも言ったんだよな、雪国で言って、いやいや、それは情報が出てないだけだと思うよって山本君に言ってたんだけど、
うん、
今回ってあんまりその地元の消防団がとかっていう話聞かなかったのよ。
うん、
東日本の時ってだいぶ聞いたと思うんだけど、
うん、
だから、あ、もしかして鷲野あたりってお年寄り多いから消防団とかないのかなと思ってたの、
うん、
で山本君に聞いたら、いやいやそんなことない、地元の消防団ってすげえ機能してるよって言ってたのよ、
うん、
だからまあ、当然水が来ないから消防団としてはやれることが少なかったんじゃないのっていう話聞いてて、あ、なるほどねって思ったんだけど、
うん、
でその要はさ、そのこれ輪島の門前前町、門前町っていうの、
うんうん、
そこの消防団に所属してる人が定期的に動画をアップしてくれてるチャンネルがあって、
うん、
それがね、15チャンネルっていう、ページなのよ。チャンネルなのよ、YouTube の、
うん。
そこがね、1週間おきに、1週間でもないな、16、17とか、今ボリューム9ぐらいあるんだけど、結構こまめに、消防団としてこういうことをやりました。で、こういう避難所に行ったらこういうことに物資取り行って配ってきましたとかっていうのを流してんのよ。動画で撮って。
うん、
それ見てるだけで、あ、支援物資増えてんなとか、
うん、
特にナレーションで説明するんでもないのよ。まあ、テロップ入れて、こういうことを今やってますとかっていうのは出てくるんだけど、
うん、
それ見てるだけで、あ、状況変わってきたかとかって、いろんな、その、単品で出てくる情報ではなくて、時系列が分かってくるっていうか、
うん、
こういうこともすごい重要だなと思いながら、見てた。で、やっぱり、初期からすごいしっかり活動してて、あ、やっぱ、消防団の役割ってこういう時もすげえ重要なのねってことも分かるし、
うん、
まあだから、うちのスタッフでは、なのにが、消防団でしょ、
うん、
いやー、えげえなと思って、
うん、
だからそうでもしないと消防団なんか入らないじゃん、よくわかんないじゃん、
うん、
ね、でもやっぱりこういう時にものすごいいろんな働きをしているのよ、この門前町の消防団の人たちも、
うん、
みたいなこともわかるページがあります、うん。あの、ぜひこういうのを見ると、本当に現地の生に近い情報が入ってくるじゃない？変に、うん、その、やっちゃってる映像ではなく。
うん。
この、焼けた家、見てる人みたいにピンが綺麗に合うみたいな。う
ん、こんな風に、こんな風に思ってくださいねって。
そうそうそうそうそう。
目的を持った絵作りではないっていうことよね。
まあ、あの、それを否定するつもりもないし、俺らが言ったら絶対やっちゃうなって思うから、その、まあ、それを、なんか映像屋の坂だよねって思いながら見てるんだけど、そうではない、本当に生に近い映像を見れるから、こういうのもすごい参考になると思うなと思って、ちょっと紹介しておきます。
うん。
それともう一個が、ね、フィルムコレクションっていうチャンネルで、
うん、
これはそもそも、あれみたいなんだよな。要は、金沢で映像制作をしてるカメラマンかディレクターの人っぽくて、
うん、
その人がたまたま、実家で、お正月だからね、実家へ帰って、うん、その被災しちゃったっていう、6日間の、ある種ドキュメンタリーっていうか、その6日間、いろいろ取りためたのを繋いで作ってるのよ、一本。
うん。
これもやっぱりその、なんていうの、本当 NHK さんがドキュメンタリーでとか作るんではなく、本当に現地でこういうことが起こってたんだなっていうことがすげえよくわかるのよ。
うん。
で、まあ、お父さんと娘さん二人で実家帰ってて、
うん、
奥さんは奥さんの実家寄ってから夜合流しようね、みたいな1月1日の日だったらしいの。
うん、
だから、お父さんと女の子二人ね、それとおじいちゃんとおばあちゃん、だから自分のお父さんとお母さんがいてっていう状態で被災しちゃって、
うん、
で、要はその輪島のところの本当に孤立集落だったらしいのよ。
うん。
うん、
で、それで、だから被災が起きた、そっから、あ、ここ孤立してるわっていう気づくところとか、やっぱり、ちょっと、どこまで行けるんだろうって子供連れて行ったりとか、
うん、
そういうのが、すごい、なんかこう、リアリティを持ってっていうか、まあ実際にあるんだからリアルなんだけど、
うん、
なんかすごい、これ、勉強になるなって正直思ったね。で、結局、その、子供たちがそろそろ限界で、自分も限界に近いみたいなことをカメラに向かって、喋るシーンがあるのよ、
うん。
要は、ここの道が通れるって聞いて行くけど、実はダメだったとか、ここの道通れるようになったよって聞いて行くけど、いや、自衛隊専用の道路にするから通れませんとかっていう、そういうことが、情報がないと立て続いていくんだって。
うん。
そうするともう本当心が折れそうですって言ってんのよ。
うん。
で、その中で、でも子供たちの限界なので、真偽はわからないけど、どうやらここが通れそうだっていう話なんで、もう行ってみますっていうのが最後になっていくの。
うん、
で、本当に行けるかどうかわかんないんけど、ちょっと行ってみますっていうことで、場所移動して、で、うまくボランティアの人が車で送っていってあげるって言って、最終的に脱出して抜けれるのよ。で、うん、その二人のお子さんたちがお母さんに会うシーンも撮ってんだけど、要は、ああ、こういういろんなことが起こるんだなっていうことが、 ものすごくよくわかりますね。ある一面、この集落は孤立集落なんだけど、あの海に近くて湧き水が出てて、水には困らなかったんだって、うんうん、だからそういう幸運もあったっていうこともあるらしいんだけど、まあただ、とはいえ洗濯物がたくさん溜まるとかいろんなことが起こるから、
うん、
そういうのをちょっと娘連れてやり行ったりとかっていうところも全部映してる。結構1時間ちょっとぐらいなんだけど、やっぱさすが映像屋さんだなと思う。コンパクトにうまくまとめてあるから、こういうのとかを見ると本当に現地でいると、ああ、なるほどねっていう思いで見れると思うので、
うん、
ぜひお時間ある方はこういうのを見られるといいと思いますよ。
うん。
うん。それとさっき言った NHK プラスね。
うん。
これ本当にいい仕組みだなと思って。
うん。
だって東京のキー局なんかやっぱり東京から情報を集めてやってるから、まあやれること限界あるじゃん。
うん。
そう考えると、石川県局、地元のね、支局が頑張って情報を集めて、現状を発信する。で、被災者の人たちにとっても役立つ情報が発信されるから、ボランティアはここが開始されましたとか、
うん、
そういう条件も、まあ、NHK 見てると、夕方とかね、ちょっとやってたりするんだけど、
うん、
NHK で本当、いつどこのタイミングでやるのか全くわかんないから、
そうだよね。
運が良くないとわかんないじゃん、そんなの。
うん。
うん。
うん。で、それだったらもう NHK プラスで、毎日ちょこっとだけこれ見るっていうことをやると、比較的情報を集めやすいかなってちょっと思った。
うん。
うん、
なので、ぜひこういうのを見ていただきたいなと思いますね。
うん。
まあ、でも本当にね、まだまだ、その、まあ本当によくわかんないんだよね。まあ、地域でだいぶやっぱ差は出つつあるみたいだけどね。
うん。
で、そんな中、今日はあれだよね、テレビ東京系がやってたテレビで、
はい。
重機のいろんなものを紹介するという、とても、テレビ東京チックな番組やってたんだけど、
うんはい、
い
やーテレ東よく差し込んだねって思ったね、
うん、
最後の30分がこれ山本くんが雪国で言ってたんだけど、
うん、
今 NPO ってすごい細分化されてて、
うん、
山本くんところはあんまりどっちかというと初期の段階では入らないと、
うん、
で今その初期の段階に入る NPO の人たちもいっぱいいて、
うん、
その重機部隊みたいなのもいるって言ってたのよ、
うん、
でなるほどそんだけ細分化してんだと思ってて、
うん、
それ聞いてたんだけど今日その重機を扱う特集の最後の30分ぐらいが、
うん、
まるっとその特集っていうか、
うん、
そこに差し替えてたよねテレ
東、
うん
うん、
私も見ましたけど、
うん
重機、こんな重機があるよとか、
うん、
そういう訓練をできる施設があるよって紹介をずっとやってた中の最後の最後の30分ぐらいが、
うん、
そうやって教えている、教官としてね、教えられてる方が実は自分で会社ではこういうことを仕事をしてて、
うんうん、
そしてその被災地に行って、
うん
でいろんな作業をしているという今回の能登にも、
うん、行ったっていう
2日後ぐらいには入って作業されてるっていう映像が一緒に入ってた、
うん、なんかその災害のそういう重機の神様だって言われてる人っていうことで紹介されてたけど、
うん、
でその人がやっぱりその中でちょっといろいろね喋るのよ。非常にいい内容だったよね、
うん、
だから結構だから東日本大震災もともと実家が建築屋やってて、
うん、
ちっちゃい頃から重機触る機会があって、
うん、
で重機の腕としてはすげえ自信があったと、
うん、
でその中で阪神淡路とかあってなんとなくああこういうことになるんだって思っててその時にそういうボランティアとかっていうのがちょっと気になってたと。で東日本の時に自分重機も操縦できるし何か役に立つんじゃないかっていうことで東日本大震災の時に行くんだって、
うん、
でもやっぱりその重機を運転できるだけでほとんど役に立たなかったっていうのよ、うん、
ほう
要は単純にやっぱり人をだから 重機の運転って言っても運転できるけど、それはあくまでも、うん、その、物を作る運転であって、
うん、
災害救出のための運転ではないんだっていうことなんだと思うのよ。そうすると、うん、いろんなことをその場で判断していかないといけないし、その時にしか使わない技術っていうのも必要になってくんだって、やっぱ。で、そういうので、こう、挫折しながら、こう、磨いてきた技術があるらしいのよ。うん、それがなんか、長野県とかで、その、なんか重機の、ね、テーマパークみたいなのやってるらしくて、そこでその人が教えてくれたりするんだって。
技術的な、
技術的なこととか。
指導をされてるようなお話でしたよね。
ね。
あ、まあ、常駐されてるのかどうかは。
わかんないけど。
はい、
でもそれ聞くとは、やっぱ、その重機が、この操縦できるっていうことと、それを使って災害救助をするっていうことは、全然やっぱノウハウとして別個なんだなって言われてみりゃ当たり前なんだけど。
なんていうの？普通に仕事としてやる分には、
うん、
おそらくね、
うん、
こういう段取りで、
うん、
これをやったら次これしましょう。
うんうん
で監督する人もいて、
うん、
スケジュールがあってっていう流れでやるんだろうけど、
うん、
その災害の場合は行ってみないとどういう状況かがわからない
し、うんうん、
それを温度取る人もね、そういないし、
うんうん、
でその場でだから自分で判断をしなければいけない、そのためにはその状況を収集、情報を収集してないといけないとか、
うんうん、
なんかそういういろんな難しい問題はあるっていうようなお話でしたよね。うん、
ね。だから、よく崩れた家、倒壊した家を、のを、この撤去していくのに、その中の人が、家財が残ってるんならまだ使いたいっていう時に、単純に崩すっていう作業だけではダメだと。要はその残って使えそうな家財も守りつつ崩していくっていうノウハウが必要になってくるんだっていうのよ。あ、そりゃそうかと思うじゃん。
だってその人にとっては必要な大切な思い出もあるものだから、
うんうん、
それを簡単にね、
うん、
これはもうダメでしょ、ガンとはやれない。
そうそうそうそうそうそう。
っていう。
で、そのためには、オペレーションとしてどういうものを、どういうテクニックが必要なのかっていう、それ聞くとやっぱり独自のノウハウ、いりまくりじゃんねって思うじゃんね。
そうだね。
いや、それをさ、一ボランティアに任してるってどういうことだよって思っちゃうよな。だから何度も提言してるけど、防災庁みたいなのを作って、そういうノウハウ貯めとかないと。
うん。
それ一人のボランティアにぶら下がってどうすんだよって思っちゃうよね、なんか。
うん。
で、結局、その人もそれがなくなると、だから今は意識的に、だから本当にオペレーターが少なくなってきてるから、人材不足っていうのもあるから、
うん、
やっぱり、後進を育てないといけないという意識でボランティアでそういうことやってんだって。いや、そのボランティアって言葉に甘いんじゃねえよって思っちゃうよね。
うん。
そういうのはてめえらがストックしとくべきことじゃねえのとか思っちゃうけど。まあ、俺は投票権を放棄したんでね、もうここまでしておきますけど。そう、持ってる人たちはそういう人を選べよ本当に。ねえ。すごい良かったよね。だから前半は本当に普通のバラエティなんだけど、後半30分それドーンって放り込んできて、要は本当にその、今能登でこんな感じになってるみたいな現場の映像も出しながらやってたよね。あれ急遽絶対これ差し込んでんなと思いながら、見てたんだけど。だからそう言われると、だからその、そういうオペレーターさんたちの目線から語られることなんか見たことなかったから。
ああ、そうだよね。
ね
え。うん。
だから、本当、まあその中でその人も言ってたけど、重機なんて操縦できないできるじゃんって思われると。
うん。同業者にもそれを
言われると。
うん、
いや、それ言ってみねえとわかんねえだろって思うって言ってたよね。
うん。いや、そんな言い方はしませんけどね。ベラン名な口調では言いませんけど。
うんうん。
うん。
あ、そうか。そういうことが多分災害の現場って山ほどあるんだと思うのよ。
あると思うよ。それは、重機扱う方以外のところでも。
そうそうそうそうそう。
ね、ただあるんじゃないかな。うん、その、なんていうの？避難所でさ。
うん。
避難されてる方と接する福祉系の方だったりにしても、
うんうん、
きっと違うなんていうのあるんじゃないかな、うん、ノウハウが。
いやだと思うよ。
ね。
うん、
だから、災害のあのなんだっけ、DMATだっけ、なんだっけ、うん、ああいうのとかもそれなりのノウハウがあるんだろうし。
うん、
やっぱり山本くんたちみたいにその炊き出しとかをね、うん、やるところにはやっぱりそういうノウハウがあるんだろうし。
うん、
いやだからそれをだよ、そのなんかよくわかんねえ、日本としてはちっちゃい政府を目指すんだかでっかい政府を目指すんだかよくわかんねえんだけど、そのそこをお前ら NPO にその託してるってことは恥ずかしく思わねえのって思っちゃうけどね。
そうだよね。
うん、
うん。
で、そういう人たちがいてもだよ。やっぱ、そういう現場の仕切りはどっかがドーンと入って一気にやっちゃうみたいなことがなぜ作れないの？この国は。本当にと思っちゃうよ。なんかそういう話聞くと。だからそこに頼り切ってるんだと思うけどねって思う。だから、今はさ、そういう NPO の人たちが頑張って、募金するじゃん、俺ら。
うん。
いや、じゃなくて国がちゃんと運用するんなら税金で取っていいんだけどって思うじゃん。そんなもの。
そうですね。
同じ機能を担保してくれるんなら。
うん。
いやいや、それをお前ら NPO がいるからみたいなこの体って何なんだよとか思っちゃうけどね。
うん。
そこ考えとかいいぞとか思うな。なんかこういうの見ると。だからやっぱそういうことで、だから現状ではさ、NPO さんたちがそういう初動のノウハウとかいろんなノウハウ持ってるから、これもう何度も言ってますけど、税金を納めるつもりで自分が、あ、この NPO を支持できるなっていうところは、やっぱりぜひ平時の時から支えてあげてください。
うん、
じゃないと本当に現場に落ちてて、本当に、なんていうの、自治体とかさ、国も知らないノウハウいっぱいあるんだと思うよ。
うん。
うん。
そこは今 NPO の人たちじゃないとノウハウがないのよ。それ途切らせちゃうとなくなっちゃうよ。またゼロからになっちゃうよ。
うん。
そういうことちゃんと考えろやってすげえ思ったな。改めて。そしてそういうバラエティだけど、そういうことをちゃんと掘り込んだ、テレ東すげえなってちょっと思ったね。いや、こういうことだよ。バラエティの体を入り口しててもいいんだよ。最後にうまくこういう着地点見せてちょっとでも考えさせる何かみたいなことを、1月中くらいはやっていいんじゃねえのかって思っちゃうけどね。ほ
ん
と経済回すみたいなことが免罪符になってさ。なんなんだこの雰囲気って気持ち悪いんだけど。山口氏と同じくらい。その、ボランティアに行くな、圧力みたいな。すげえ気持ち悪いっす、正直。ねえ、
うん、
その、てめえらがまともな報道もして、いつのタイミングで入っていいかよくわかんねえのに、行くな行くな空気ばっかり流して、ほんで、もう今の段階で、今どうすりゃいいかもわかんないよ、そんなもの。
うん。
なんなんだよ、そのやり方ってすげえ思うよな。
うん。
だから、そうやって、その、なんていうの？初動でブレーキ踏むなら、それはずっとやり続けろや、って思うよね。で、このタイミングだから入ってくださいって責任持ってやるのか、お前らって思うけど。
うん、
だから NHK はちゃんとやってるよ、
うん、
他の局やってんのかお前らがばらまいた分だけってすげえ思うよね、
まあ、報道いたのに報道っていうのは言いっぱなしばっかりですよね。
そうそうそうそう
その後何も伝えるべきこと伝えない、
そうそうそうそうそうそ
う、うん、でテレビ局でございますっていう顔面だけしてるみたいなね、
そう
新聞もそうだけど、
そう うん、で衝動で入った人たちをネットで袋叩きにするみたいな、うん、何なんだその気持ち悪い感じはってすげえ思うな、
うん、
だからこれまあルンルンでも言ったけど、
うん、
どのタイミングで入っていいかなんて分かんないよそんなもの、
うん、
でもそこでせめぎ合うんだよ、
うん、
原則そういうものであるはずなんだよ。絶対に入ってくんななんてことはありえないよ。
うん。
そりゃトライアンドエラーやりながらどこがベストなのかって何年もかけて探っていくんだよ。それ今言ったらいいとか悪いとか、東京にいるやつが何言ってんだよって思うけどね。
うん。
でまたそれを聞いちゃう日本国民もやっぱおかしいと思うよ俺は。し人の命がかかってんだから破るときは破りゃいいじゃんよそんなもん。ってすげえ思うわ。なんか
アントニオ猪木さんだね。
アントニオ猪木さんっつよ、
うん、
いやでもその勇気は必要になってくるんだよ人救うのは。
うん、
だから全部が全部行ったらいいとも思わないし、全部が全部行くなっていうのもおかしい。これ両極端すぎるよ。そこでせめぎ合うんだよ、うん、どのタイミングが一番ベストなのかって分かんねえよそんなもん。そういうことを前提に情報発信しろよって思っちゃうけど、もうひたすら行くなばっかりじゃん本当に。
うん、
何なんだよそれって思っちゃうけどな本当に。だからやっぱちょっとそういうのも含めていろんなことを考えが足りないんだなっていうか、まあさっき言った山口県局みたいな、はい、山口氏はニューヨークタイムズに選ばれましてってやってりゃそりゃテレビの向こうの出来事になっちゃうよね。だから防災意識なんか芽生えるわけねえよ。お前らがそういう情報の発信の仕方してねえじゃねえかよって思っちゃうけど、
うん、
もうこれあの東日本大震災の時よりものすごい早いと思うよ風化スピードが。
うん、そうそう
思うだろ。
うん、
まだ1ヶ月ぐらいはどうしたらいいんだろうっていう戸惑いがあったじゃん東日本大震災の時って。
うん、
もう全然ないもんね。
なあ、そうですね。
うん、びっくりしちゃうよって思うわ。いや、絶対正しいよ、経済動かすのも。でもさ、って思うんだけどってめちゃめちゃ思う、いろんなことに。
うん。
うん。ちょっと考えましょうって思いますね、本当に。だから、まあ、いろんなことを考えて、やっぱりどんどんどんどん変えないといけないし、本当何度も言うけど、行政とか自治体も限界があるからね。まあ、あの、自治体自身も被災してるわけだから。
そうなんだよね。
やれることに限界があるし、そもそも。
うん。
そうすると、どういうことが必要なのかっていうことはもう必然だと思うしね、自明だと思うから、
うん、
それしっかりとやるやつを選んで、そういうものをさっさと作ると。
うん。
いうことがやっぱり絶対必要だと思ったけどな。
うんうん、
今回のそのユンボの人を見て、
うん、
ぜひあの TVer で見れるはずなので、
うんうん、
あの見てみてください。あの本当にあの前半はすげえうわこんロボじゃんこれみたいなそういう重機が山盛り出てくるのよ。
そうね。
で最後の30分だけそれさっとそれにうまーく落としてるよね。
うん。
ですげえ考えさせられて終わっていったな、これ、と思いながら。お見事な作りですんで、ぜひ TVer なんかで、興味のある方は見ていただければと。いうふうに思いますね。
うん、
はい、という中で、まあまあ、これも本題ではあったんですけど、今週、まあ、さっきまでね、ちょっと IP 無線のテストをやってまして、
はい。
で、これが、ある意味、俺が考える、大規模災害の時に、
うん、
まあ、俺周りでもいいし、録音周りだけでも、この有効な、いろんな方法ってないんだろうかっていう中で、仕事にも使うけど、これ大規模災害があった時にもうまくいけば使えるなと思った、これ、まあ、番組でも紹介してたね。IP 無線が、
うん、
納品になりまして、
うん、
で、今日ちょっとテストしたんだけど、前も紹介したと思うんだけど、これ、アイコムさんの、ウィズ・コール・ビズという、ソリューションって言えばいいのかな、うん、仕組みの IP 無線で、
うん、
これ、従来型の IP 無線とやってることは基本的に変わらないんだけど、
うん、
まずはその無線本体がとてもちっちゃくなってるのよ、今回。
へ
ー。でも、説明書読むとバッテリーの持ちは、今までレンタルしてた、やつとほとんど変わんねえの。
うん、
で、今まで借り、レンタルしてた IP 無線、まあ、この、すげえアイコムさんの IP 無線って、IP500H とかいう機体かな。
うん、
それすげえ主流なんだけど、じゃなくてそれより一回りちっちゃいのよ。で、さらに、おこれいいなって思うのが、充電スタンドいらないんだよね。タイプ C で充電できんのよ。
ああ、そうか。
でそれだと、モバイルバッテリー差しゃ、ね、危なくなったら充電できるからね、現場で。
うん。それ便利だね。
うん。
うんうん。
で、さらに便利なのが、要はこの IP 無線網に乗っかるアプリもありますよっていうことで、
うん、
iPhone と Android 版のアプリがあって、要はこの IP 無線で喋るんだけど、あらかじめ登録して自分のネットワークに入れてる、その人たちの範囲の、アプリだと、
うん、
IP 無線持ってるのと同じように通話ができるって仕組みなのよ。
うん、
だから、本物の IP 無線の機体と、まあ、前もこの番組で紹介してたゼロっていうね、そのアプリだけで、そのトランシーバーの仕組みがある。これを同じネットワークに並べてるってイメージだね。
うん、
で、これは当然ゼロと違って、有料なので、
うん、
アプリで1年間に6000円かかるのか。
お
う。アプリのアカウントに必要なのは。1アカウント6000円かな。
うん、
だからまあ、高いっちゃ高いんだけど、
うん、
ただうちは仕事でも使うし、
うん、
で、特に何が便利ってさ、それこそ去年導入した、スターリンクで、うん、電波も何にも来てないところから映像を送ろうと。
うん。
うん。
その時に一番困るのが、要は、本部とその人に連絡がつかないと。
電波がないからね。
そもそもね。
うん。
うん。
で、それどうすんだっていうことで、まあ、フェイスタイムで喋ったりとか。
うん。
いろんなことやったんだけど、結局めんどくさいんだよね。
うん。
で、そうなると、電波がない。でも Wi-Fi の環境下はある。インターネットの通信はできてる。
うん。
それで使える IP 無線ってないのっていう観点から探してようやく行き着いたんだけど。
うん。
これが納品されまして、今あれだよね。タロケンが今アプリでインストールしてると。
はい。
で、今手元にこの今、YouTube 見られてる方は画面出てると思うんだけど、この真ん中のちっちゃんこいトランシーバーが今俺の手元にあるのよ。
うん。
うん。
これで喋ると、この、IP 無線のアプリで、音声が行くと、いうことなので、ちょっと今から言ってみますね。はーい。聞こえてるでしょうか、
うん、そうだったね。エアポッツプロに変えます、ヘッドセット。
はい。いや、まあ、そこで、音出してもいいよ。やると実際の時差とかわかるよね。そこで音出してた。
何ですか？
エアポッツプロじゃなくて、もうそのままそこで音出して、マイクで拾ってもいいよ。
あ、スピーカーで出す
よ。うん。
ちょっと待ってくださいね。こうして。
ログインしてみてください。
それで、ログインはしてるんで、
うん。
さっきちゃんと BJ で喋った時に、インジケーター触れてたんですけどね。
うん。音は出てこない。今やったよ。
あれ？あ、こっち、ん？こっちから喋るのか？これで喋れてんのか？
あ、来てる来てる来てる。
ああ。
あんまり時差ないね。
あー、そうなんですね、うん。ちょっと待って、エアポッドをしまわないと勝手に繋がっちゃうのか、ちょっと待って。
もう一回エアポッド切っちゃった方がいいかも。切っちゃったっていうか、
もう今しまいました。
うん。
うん、あ、これで多分切れたはず。これで、
音出てる。
iPhone のスピーカーを上げて、もう一回話します。
ああ。ああ、いったね。
うん、うん、来ましたね。これですね。
そうそうそう。だから、
喋るとこうなる。
あ、そうそう。あ、だから、あんまり時差ないね、うん。
そうですね。思ったことないですね、タイムラグ。
これ、だから、まあ、うち専用の、もう、サーバー作ってもらってるイメージなのよ。
うん。
で、うちのアカウントに紐づいたものは、もう、同一で、全部繋がっちゃうっていう。
ほ
ー。形なの。
ああ、いいですね。
うん、だから、まあ、今日さっきいろいろとね、何人かでテストしてたんだけど、
うん、
多少、んって思うところはまだまだあるんだけど、
うん、
多分でも必要最低限、その、無線として使えるっていう、トランシーバーの体で使えるっていうのは良さそうだよね、なんか。
まあ、良さそうだった。
ああ、まあ、あとは、そうか。あ、まあでもまあ、スターリンクあればとりあえずはいいのか。
そうそうそうそうそうそう、うんうん。で、本部とバイクはちゃんとこの無線型のものを準備するから。
うんうんうん、
あとは固定カメラの人たちは基本自分の持ってる IP 無線、スマホでやると。
うん。
いうことで。で、兄が使ってたちょっと、スペックがそんなに高くないアンドロイドでも、普通に入ってますねって言ってるから。
うん。
ああ、そうなん
だ。うん、意外と安定して動くっぽいよ、なんか。まあ、とはいえ、その30分ぐらいのテストだから、まあ、一回やっぱ現場にぶっ込んでみないとなんともっていうところはあるけど。
うん、まあね、バッテリー消費とかどれぐらいあるのかとかね、
うん、
そういうのも気になったりするし。
うん。まあ、ただバッテリー消費でも自分のスマホだからね、充電の、モバイルバッテリーはさすがに、うちの工程カメラやってるやつで持っていかないやつがいたら殴るから。
まあ、そうですね。まあ、まあ、そうですね。
うん、
まあ充電とか、まあ、いくらでもどうにでもなるか。
うん。うん、持っていってないですって言ったら、顔10発ぐらいグーで殴るから、持っていくわけですよ、まあ、もうみんな。
まあ、それしょうがないですね。
うん。
うんうん、
だから、それだから、やっぱ安心感もいいし、まあ、だからソフトだから多少、いろんな不思議な挙動とか、
うん、
例えば電波ギリギリのところではどういう挙動するかとか、
うん、
そうそう、気になるのはそういうところですね、
うん。っていうのはもう現場ぶち込んでみないと何とも言えねえから。
そう、特に電波ギリギリでなおかつ上りが遅い場合どうなるんだとか、
ね、あ、そうそうそうそうそうそうそう、
そう、それめちゃ気になるから、多分今回テストしたのってみんな Wi-Fi でやってるでしょ、きっと。
うん、あ、まあ、Wi-Fi 切ってやってたりもしてたけど、まあでも電波はいいところだから、基本。
まあそれはね、家でやってますからね。
そうそうそうそう。うんうんうん、だから、キワキワでやってどうなのかもやってみないといけないし。
そうですね。
うん。ただ、スターリンクでまだテストしてないのよ。
ああ、そうなんだ。
だから明日あたり、ちょっとスターリンクでテストしてみようかなとは思ってます。
ああ。まあやってみてわかんないから影響あるかどうかは。
うん。そうですね、まあまあ理論上はないはずだけど。
まあそうですけどね。
うん。でも一応そういう、だからこのアプリとも、ちゃんとした機体とっていうのが同じところで、通信がなくても Wi-Fi さえ繋がっとけば、一応会話はできるっていう状態を作れるのはもう間違いないんだよね。
うん。
そうですね。
うん。って考えると、まあ、当然、うちは業務としてこれ導入してるんだけど、
うん、
もし、うちのメンバーに何かあった時にも使えるかなと、災害時とかね、
うんうんうん
う
ん、
いう時に。まあ、そいつがスターリンク持っとけばっていう話だけど、うん、だからまあ、ゆくゆく一人一台スターリンク持っとけっていう話にしたいけど、まあでも一応 au さんの触れ込みでは2年後か3年後ぐらいにアンテナなくても直でやり取りできるやつ作りますって言ってるから。
うん。
そうするとそうなる可能性もでかいじゃん。
そうですね。
うん。したらこういうアプリを家族で持っとくとかっていう需要もできてくるかもしんねえな。まあでもトランシーバーでっていう。でも意外と便利いいんだよね。トランシーバーのインターフェースって。インターフェースっていうかこの仕組みが。
うんうん、そうですね、
うん。うん。だから、こう、押して喋る。それ以外は切っとく。うん、だから、それを、なんていうの？ズームとかでやるとさ、
うん、
みんな発言のない時はミュートしといてくださいとかやるじゃん。
うん。
あれ、超めんどくさいじゃん。
まあそう
ですね。ね、必ず一人か二人はさ、ミュート外してないのに喋り始めて、うん、あ、ミュート外れてますよ、みたいな、バカみたいなくだりいるじゃん。
そうですね。
うん。
うん。
で、それがない、だから、要は、会議するにも、要はそのトランシーバー的な方の方がやりやすいのかなっていう気もするから。
うん、まあ、なんだろう。多人数でやる場合って、そっちの方が、うん、むしろいいかもしれないな
と思います、ね。だろ、効率がいい感じがするのよ。
うん、そう、誰でもいつでも喋れるだと、勝手にいろいろ喋ると、なんか、何喋ってるのか分かんなくなりますから
ね。そうそうそうそう。で、うん、後ろでテレビつけてるやつ誰だよって言うっていう。くだりももう毎度じゃん、なんか。
まあそうです、
ね。うるせえんだけどとか言うね。
まあね。
だから、一見トランシーバーって時代遅れに見えるんだけど、意外と使い勝手いいから、やっぱりこの携帯で使いたいって思いがあるもんね、なんか。
まあ、それありますね。
うん。だからそういう意味ではね、これ本体自体も、なんていうの？今主流になってるアイコムさんの IP 無線機よりちょっと安いのよ。
うん、
半額ぐらいなんだよ。うん、
へ
ぇ
ー。
つってもするんだよ、まあまあ。
うん、
6万ぐらいはしちゃうわけ。
へ
ぇー。だから、いつもレンタルしてるやつを普通に買っちゃうと10万以上するんだよ、あれ1台。
ほ
ぉー。
だから、まあ、どうしようってすげえ悩んだんだけど。
うん、
でもまあまあ去年起こってたしまった IP 無線レンタルしたんだけど、
うん、
違う現場に送ってたみたいなことがもう今年それ やらかしてトラウマになったからごめん明日本番のは早朝届くはずだからみたいなことでギリ届いたらどうにかなったけど、
うん、
えらいことだからで、まあ、うまくやれば、あれじゃない、もう、家を出発するときからログインしといてねってこともできるし。
ああ、まあそうですね。
うん、そうすると、電車来る組がいつ迎え来るのとかいうやりとりも、
うん
う
ん
う
ん、
もう、あるタイミングでやっとけば、もうそれも含めて全部やりとりできるし、うん、ってなるじゃん。
そうですね。
うん。で、そう考えると、これすげえいい仕組みだなと思って。なんで作んないんだろうって言ってたら、実はあったっていう。うん、なので、ちょっと契約してみましたっていう感じですね。うん。だから、本当にこういうのが、例えばボランティア行くにしても、
うん、
災害時にしても、なんかあったらこれ入れとけよって決め事をしとけば、
うん、
意外と役に立つかもなってちょっと思ったんだよね、なんか。
これちなみにあれかな海外とかでもいいのかない
や、いいよ。構わないよ。そら。
ですよね。
うんうん。うんうん、
ねえ、それこそ、なんで山本さんたちとかトルコの地震とかに、ね、行ったとか言ってたけど。
うん、そうそうそうそうそう、
そう。インターネットさえ繋がれば、多分、うん、まあ、中国みたいなのを勝手に壁作ってるとか別として。
うんうんうん。
うん。それこそ、ね、うん、サーバーは別にインターネット上のどこにあってもいいわけだから。
うんうんうん。
海外でもね、まあ使える
感じ。そうそうそうそうそうそう、
ね。うん。まあ、うん、そうですね。これはいいですよね。うん、
ねえ。で、例えばさ、その、まあ、ね、その、なんか大規模災害やって、じゃあうちとしてカバーするから俺がなんか持っていくわってなった時に、
うん、
例えば誰か暇な人が、
うん、
なら俺渋滞情報見とくから、とかっていうことができるじゃん。
まあまあまあ、そうですね。
うん。ほんで、俺が無線でついに今道路どうなってるっていうことが聞けるじゃん。
うん。
みたいなのが全国どこにいてもとりあえずできちゃうんだよね。
うん。
っていうのをとうとう導入しました。これで一歩完成に近づいております、BJ帝国。コクコクと
これってあれですよね、もうこの無線機1個もなくて全部アプリだけでも別にいい
んじゃない？うん、できるできる、それも可能
ですよね、
うん、で何が違うって、要はその人たちのサーバーを作ってくれるイメージだから、
そういうことですよね、
そうそうそうそう、うん、だからゼロは結局それを共有してやるから不安定なことが多かったりとかね、
うん、
続けて会話しちゃうと、
うん、
止められちゃうとかね、
うんうんうん、
いうことが起こるけど、これはもうその中のネットワークでやるから、
うんうんうん、
いけるのよ。
ああ、だからもうなんだ、本当に例えば今回みたいにね、効率しちゃってるけど、向こうはなんとかとりあえず なんとかネットはあるんで、うん、スマホは使えるって状態だったら、うん、とりあえずじゃあ、ログイン情報だけ送って、文字で送って、うん、向こうでアプリダウンロードしてもらって、インストールしてもらえば、もう繋がるってことですね。
そうそうそうそうそう。うん、無線機として繋がるっていう。
ですよね。これは強いな。うん、いいですね。
だろう？だからまあ、うん、あの、各種、このアプリだけの有料サービスとか各社やってたりもするんだよ。
うん。
だから俺の場合にはやっぱりその、アイコムさんをずっと使ってきてるから、
うん。
いろんな、特にバイク周りのインカムとか、
う
ん、あの辺がアイコムさんだから、
うん。
もうなんだかんだ買い替えんのめんどくせえな、っつうのがあったからね。
うん。
このアイコムさんしたけど、何社かあんのよ、実は。
うん。
で、うん、そういうサービスもどうやらあるっぽい。っていうソリューション。だからこれ全く新しく IP 無線ありきで作ったソリューションっぽいから。
うん。
お、すげえいいなと思って。
うんうんうん。
で、なおかつ中継機を買うと特定省電力の、あの、電波を使う本来の無線ね。
うん。
免許のいらない。
うん。
あれに、あれも、この、同報できるんだって。
へ
え。へえ、そうなんだ。
うん、らしいよ。だから特徴だからそんなに距離的にはいかないんだろうけど、
うんうん、
これデジカンとかだったらなおいいのにとは思うけど、
うんうん、
あの、一応そういうこともできる。だから、普通の無線と、要はこの IP 無線も同一に、こう、内包できていくっていうか。
へ
え。いう仕組みみたいよ。よく考えてんな、アイコムさんと思って。
うんうんうん。
って感じでした。
うん、
なので、非常にいいと思いますね。では、今やったみたいに、うん、これぐらいの時差はあるっていう。
うん。
まあ、でも、これぐらいは許容だよねっていう感じだよね。
うん。
まあ、十分ですね、これぐらい
は、ね。うん、うん。で、意外となんか、音もクリアだしね、なんか。
あ、音綺麗だったね。
まあ、家の環境なのかな、うん、現場に入ったらまた変わるのかもしれないし。
うん。
通信状況によって音質を落としたりっていうこともやってるかもしれないし。
うん、うん。
はあはあ、
って感じなのよ。
うん、
うん。なので、これ、あの、そういう時には、まあ、イベントでね、ちょっと無線使いたいとか、
うん、
そういう人たちもこういうのを一応契約して持っとくとかっていうのもすごい武器になるんじゃないかなという気がしますね。
うん
うん、まあ特にそのね、あの、無線機を物理的に受け渡しなくていいっていうのがでかい。
そう、それがとても、とてつもなくでかいよね。
うん、
そうですよね。
うん、
そう。
うん
だから、そうなんだよ。だから特にうちのメリットは、やっぱりその、スターリンクで山奥に入っちゃったやつに、連絡がつかないが、これでクリアできるはずだから。
うん。
そうですね。それともう一個、あの、あんまり問題視はされてなかったんだけど、
うん。
あの、岩手にいる鈴亮さんに頼むんだけど、鈴亮さんに現場終わったとか連絡一切しないみたいな。あいつもホテル帰って、ああ、言ってなかったってなるから、俺が。
そっか。
そうそうそうそう。だから、鈴木、だって、そのね、いろんなことを、この、裏、バックエンドとしてやってる、
うん、
鈴木さんもそのネットワークに入り出てるバイクの会話とかも全部聞けてるって、うんすごいメリットでかいじゃん。
うん。
でかいですね、それは、ね。
うん。
うん、うん、確かに。
今までだったら、うわ、これ出ないんだけど、コロンさんごめん、鈴浦さん電話してよ。ええー、私がみたいなくだりがあるんだよ。
いや、てめえが手空いてるんだったら、電話しろや
ん。今私忙しいんだけど、いや、俺も忙しいんだよ、みたいな。くだりが毎度あるわけ、これ。
うん。
それしなくていいっていうのはすげえでかいじゃん、うん、なんか。
そうですね。
うん。で、その現場じゃなくて、うん、バックエンドに鈴浦さんが行って、そこで、ちょっと情報収集して、フィードバックしてくれるみたいなこともやれるから。
うんうんうん。
で、まあ、よくある、あの、YouTube に音出てないんだけどっていう問題とかね。
あ、 ありますね。
あるじゃない、
うんうんうん、いや、よくあっちゃいけない。
いけないんだけど。
うん、
A 来てるけど、音出てないよとか、レベルちっちゃいよとか。それも含めて、現場に来てないやつもこれに参加してっていうのは、うん、いや、すげえ便利いいなって気がするから。
そうですね。
うん。だからまあ今年1年はまあちょっとこれ転がしてみて、運用してみて、うん、あの、どんくらい使えるかはちょっとやってみたいなという感じです。
いいですね。
うん。
うん。
で、あの、うんだね。で、だからあの、今、その現場の前にね、事前ミーティングってやるけど、
うん、
それも今年はちょっと IP 無線にしようかなと思ってます、もう。その、あ、後ろうるせんだけどっていうのを言わなくていいから。
うん、あ、確かにね。
あれ俺すげえ嫌いなんだよね。で、どうもレベルも結構均等な感じだったよね、今回。
うん、どういうレベル？
喋ってるレベルっていう。
ああ、設定があるでしょ？
設定あるけど、うん、だからその辺も分かりやすいじゃん。
うん。
ズームのレベル低いよって言ってみんなあたふたすんじゃん。ズームとかスカイプとかで。
うん。
はあ、はあはあ、
その辺もシンプルな分いいかなっていう気もするから。
根本設定項目が少ないから
ね。少ないからね。
うん。
うん。だからそういう意味では、まあ、使い慣れるっていう意味においても、で、いろんな問題を事前にね、あぶり出すには、ちょっとでも多く運用しとかないと、よくわかんないから。
うん。
だからそういう意味においても、ちょっとこれは、いいかなっていう感じだよね。
うん
うん、だから会議にもちょっと使ってみようと思ってます、今回。
うーん、
それで1年間、まあ、ちょっとどんな感じっていうレビューなんかも含めて、うん、皆さんにお知らせできればという感じですね。
うん、
それと最後に、まあ、これまだ、今検討中なんだけど、
うん、
この災害受けてさ、ちらっと、どうしようって思ってたものを探、そういうものってあるんだっけって思って、探してみたの以降だけ、うん、これまだ買ってないんですけど、
うん、
紹介したいと思います。
そう、
うん、車で使う電子レンジです。
へ
ー、
そういうものってあるのかなと思って探してみたのよ、
うん、
そうするとね、うん、1個だけあって、これウェブボックスっていう、要は車用にある意味考えられた電子レンジがどうやら世の中にはあるようです。
へぇ
ー。で、要はどういうところにが車用に開発されてるかっていうと、
うん、
電子レンジって、入り口のところがガラスになってたりするんじゃん。
ああ、はいはいはい、
うん。ああいうのが全部プラスチックになってるっていう。
なるほどね。
うん。それとともに、消費電力が少ないのよ。ってことは、うんうんうん、温まりもちょっと時間かかりますっていうことなんだけど、
うん、
どうもね、電子レンジの温める600ワットとか500ワットとかある。
うん、
あれで言うと、480何ワットらしい、こいつ。
へぇ
ー。
それで最大に使う電力が600ワットぐらいなんだって。実際に使う電力としてね。
うんうん
うん
まあそんなもんだったら、ちょっと中くらいのプタ電で動くから、うん、600ワットぐらいだと。
そうか。
うん。で、使うのは電子レンジって20分使うってことはないからね。
まあそうですね。
うん。弁当でせいぜい5分ぐらいじゃん。
うん、うん。
したら、使う電力も知れてんじゃん。
そうですね。
したらこれってちょっといいなぁと今考えてるところです。で、これ、現状のラインナップは、このウェブボックス AC って書いてあるから、AC コンセントで使うってこと前提らしいんだけど、もともとこれアメリカのメーカーが作ってて、
うん、
古いバージョンはどうやら DC からも電力供給できるんだって。
へ
ぇ。
要は、ワニ口クリップとか、要は、シガーソケット、
うんうんうん、
からも使えるようにしてるんだって。ただし、その場合の温め電力っていうか、うん、その500とか600で言うと、
うん、
AC でやると150ワットくらいしかないと。だから、延々と温めとかないといけないっていうことらしいんだけど。
うん。
だから、市側から出る電力でやるわけだから、
そんな、ね。うん。まあ、100ボルトちょいくらいしか出てこないからね。
うんうん、そうですね。
うん。うん、だから、そう考えると、まあ、緊急時に使えるっていうのが古いバージョンでどうやらあるらしいのよ。だから、そう考えて、それでまあ、3万9000円らしいの。今、この AC しか使えないっていうやつでね。
うん。
うん
まあ、3万9000円って電子レンジとしては、まあまあな感じだけど。
うん。
うん。中古で安かったら、ちょっと、買っとこうかな、ということで。
うん。
ヤフオクの、アラートに登録してます。安いのがあったら、チュッて入れちゃおうかな、っていう。感じです。
うん。
でも、意外とないんだね、車で使えるコンセプト。前、タロケンが紹介したっけ、マキタの、電子レンジね。バッテリーで使える。マキタのバッテリーで使える。あれ、くらいしかないんだよね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、あれすげえ高いし、あれ10万ぐらいしたし。
うん、高かったですね。
うん。って考えると、いや、今の時代だからもうちょい選択肢あんのかもなと思ったんだけど、意外とないんだよね。あ、で、さらに言うと、これちょっとちっちゃいんだって、普通の電子レンジより。
あ、そうなんだ。
だから、コンビニの弁当サイズあるじゃん。
うん。
あれ入らないらしい。
そんなちっちゃいの？
うん。普通の幕の内弁当とかあるじゃん。うん、唐揚げ弁当とか。うんあれは横幅入んないんだって。
へ
ぇ。
だから、まあ、これ使うんなら、それ用のタッパーとか、うん、それに入れ直してこれにポンってぶち込む用のタッパーはあった方がいいみたいなことが書いてあったね。
ああ、庫内寸法が幅26センチ。
うん。
奥行き 18.3 センチ、高さ 14.7 センチ。
うん。
だから、幅26センチ、奥行き18センチ。
うん。
ああ。まあ、限られるな、入るな。
そうそうそう。だから、コンビニ売ってるラーメンとか、
うん、
グラタンとか、
うんうんうん、
丼物とか、
うんうん、
そういうのはいけるらしいのよ。
うん
うん、だから、お弁当の感じ、
うん、
は、ダメらしい。だから、バラバラにして入れないといけないっていうことみたいよ。
なるほど。
なるほど。
まあでも、こういうコンセプトのやつ作りゃいいのになって思うんだけどね、どっか。それこそエコフローさんとか。
うん。
作んねえのかなと思って。
そうですね。
うん。
そうですね。使う時間が短いんだから、まあ電力はたくさん食うけど、ね。
うん。
バッテリーでもまあ、
動くじゃん。
なんかなりそうな気はするし。
うんうん、
うん。うんまあ、大きさとかね、どこまでできるかともかくとして、
うん。
で、特になんだろうね、今時コンビニ、まあ、特に日本だけに限ったことかもしれないけど、
うん、
コンビニで冷凍食品っていっぱい選択肢があって。
あるよね。
ねそれがどこでも食べれるとすごい便利なんですよ、ね。
そう思う。
うん。だからたまにビジネスホテルで部屋に電子レンジがあるとめっちゃ選択肢が広がるんですけど。
そうなんだ
そう。って考えると、うん、もっとなんかいろいろあって無視じゃないんだけど。
そうなんだよ。だから、こういうコンセプトで、そのコンビニの弁当がギリ入るサイズさえ準備してくれときゃ、
うんうんうん、
すげえ便利なんだけど、まあ、もともとアメリカで10年前ぐらいからある商品っぽくて。
へ
ぇー。みたいなのよ。だから、まあ、このサイズで、なるべく車に乗っけるからコンパクトにってした当時のギリギリサイズだと思うんだけど。いや、今だったらいろんなニーズあると思うけどなぁと思って。
そうですね。まあ、これ日本だけなんかやっぱ、冷凍食品の出来というかね、あれがいいのと選択肢がめちゃめちゃ広くて、しかも値段も安いっていう、ね。
そうそうそうそうそうそう。
これを活かせる、活かしたいな。
そうなんだよ。いや、だから本当にその、いや、そういうの作れよ、日本のメーカーとかすげえ思っちゃうけどね。
もう極論すると、もうなんか、まあ当然ね、これは車前提で、車じゃないと持ち運び自体するような気にはなんないものだけど、
うん、
下手したらキャリーバッグに入る大きさでなんとかなんないかとか思ってそうですよね。したら、もう、まあ本体の重さにもよるけど、もう、キャリーバッグに入れて僕持ってくかもみたいな感じ
なんかね、なんかそういう折りたたみじゃないけど、いやでも本当そうなんだよ、フェリーでも、
うんうん、
電子レンジないフェリーあるんだよ。
へ
ぇ。
そうすると、だから、東京じゃねえ、あっこ行くね、横須賀行くフェリーは、
うん、
電子レンジないの。
うん。
あ、そうなんだ。
そうすると、夕方に、
うん、
弁当、スーパーに行って、
うん、
だから、船に乗る直前に行けば、
うん、
もう、スーパーの惣菜売り場って、50% オフなってんのよ。
まあ、そうですね、うん。
それ買って船乗るかってことができないわけ。
ああ、そうか。
そう。
あ
ね、まあ、だから、一泊二日だと、翌朝とか、横須賀なんかは、次の昼くらいまで、ね、沖縄とか行っちゃうから、
うん
うん、そうなると昼飯まで買っとくかそれでとかできちゃうのよ。
そうですよね。
でもないからさ、結局は高いけど、うん、あんまりうまくもねえけど食うしかねえかとかなるんだよね。
うん、
中で食べるっていうことです
ね。そうそう。それとか車中泊も全然広がるのよ、電子レンジ使えると。気軽さが。
ね、
うん。
そうだろうね。
うん。それこそほんと夕方スーパーに行ってゾンビの一員になればいいから。
何ゾンビの一員って。
いや、だから夕方3時半から4時ぐらいに 50% オフを目指すために、このお惣菜売り場で時間潰してる人たち。あれをゾンビって呼んでるんだけど。
うろうろ歩き回って。
そう。
シール貼られるの
もそうですね。で、もう 50% 貼られた人がわーって寄ってくるから、怖えんだけどって思いながら見てるけど、でも自分がフェリー乗るときとかは行くのよ、やっぱ。
まあ、それは行きます
よ。うん、だって安いんだもの、と思いながら。
まあ、そうですよね。う
ん、で、そういうのが使えるんだよね。
そうですよね。
うん、だから本当にもう車用の、もうこれ、電子レンジって、もう電子レンジなんて枯れた技術だろうから、小型とかとかもある程度割り切って作ればできるんじゃないのって思うから。
まあそうなんですよね。
うん。
うん、
だからその、なるべく消費電力を抑えるために500ワット以下に温めるあれをね、してるとか。
うんうんうん、
その、多少だから1分のところは1分30秒ぐらいしないといけないけど、うん、でもまあ許容に入ってくるじゃん。
そうですね。
そうありきると、うん、今の技術だったらもっとちっちゃくでも庫内は広くとかできんじゃねえのってちょっと思うんだけどね。
うん、
うん、
うん。だからこれ中古でいい出物があれば買っちゃいます。
なるほど。
ね、
うん、
と今考えてます。はい、まあそんなことでね、うん、今週なら次、コロンさん行きましょうか。
はい、
うん、
私さっきね、一個追加したんだけど、
うん、
思い出した話があって、
うん、
福岡が、
うん、
石川に、
うん、
まあ、震災エリアにね、能登半島に、
うん、
給水の支援に行きましたと。
うん、
で、その時に、持って行った、給水袋。
うん、ほぉ、これすごいね。
これがね、
うん、
その6リットル入るんですよ。
ほう。
で、リュック型になってて背負えるの。
おお。
だから、そのなんていうの、被災して、
うん、
道も悪い、
うんうんうんうん、
いろんなものが落ちてるみたいなところを歩くにも、うんうん、手が使えた方が絶対いいし。
そうだね。
そして高齢者多いから。うん、手で持って運ぶなんて無理じゃない。
そうだね。うんうんうん。
で、背負えることで随分軽く感じられるから、うん、その分たくさん水が運べるよねっていうことで、
うん、
とても、うん、喜んでいただけているらしいという話。
おぉ、これ初めて見たな、うん、
あ、そう。これね、
うん、
だいぶ前にニュースでやってたのを今ふと思い出した。
あ、そうなんだ。まあ1月15日のニュースだもんね。
うん。で、そういう活動をね、福岡の水道局さんなどがやられていると、うん、第2次、第3次の応急給水隊も派遣をしているということみたいですよ。
うん、素晴らしいね。
うん、あ、こういうやり方あるよねと。水道はやっぱりほら、どうしても、時間かかっちゃうじゃない。
そうだね。で、そのポリタンクは いっぱい入っていいんだけど、
うん、
やっぱ重いからね、あんなもん、じいちゃんばあちゃん無理だしね。
うん。
うん。
で、ポリタンク、そもそもあるかね家に。
あ、まあそうだよね。その使えるポリタンクね。
灯油が入ってないポリタンクはないからね。
まあ、俺はあるけどね。
あ、そう。
うん。だから言ったじゃん、この間、特集の時に。
うん。
シャワー用のポリタンクがある。
ああ。
うん、
そういう家庭はあんまりない
から ね, からね、
あ。あっても運べない
から。そうだよね。
台車でもない限りはね。まあ台車があっても通れるか、道を通れるかっていう問題もあるわけで。
うんうん、
だからね、この、なんていうの、リュックはいいなと。
そうだね、
うん。これもっと作って、もっと運び込みはいいのになって思ってる。
ああ。これ福岡市が独自に作ったんですか？
いやー、わかんない。どういういきさつでこのリュックを、その福岡水道局が、福岡市の水道局が運ぶことになったのかがわかんない。
既存品があってそれを採用してるだけかもしんないし。
うん。
うん。
もしかしたら福岡のメーカーさんがそういうのを
作ったのかもしれないし、
そこはちょっとね事情がわからなかった、
うん、
あのニュースの一コマでやってただけだから、うんうん、本当に短い時間の紹介だったのよ、
う
ん、
だからね今たまたま探したらそういう紹介するページが見つかったから上げてるけど、私が見たのはニュースで見た、
うん、おこれいいね本当、
うん、そうです ね、
ねえ、
うーん、
いやこういうことだよ、
ね、いらなくなったらね、うん、だってなんていうの幅取らないしさ、
うん、
使う間だけの話。
そうだよな、こういうことを福岡でそつなくやるんだよね。
アマゾンで売ってますね。
あ、そうなんだ、あるんだ。やっぱ既存品あんのね、
うん。うん、いろんなところ、あのなんだ、水袋背負いとかで検索すると。
出てくんだ。へぇー。
6リット1260円とか。
これね、画像を見ると、うんうん、福岡市水道局っていうネーミングが入ってるから、うん、もしかしたら福岡市で準備されて、
そうだろうね。
を持っていったってことなんだ、
う
ん
う
ん、
ってことだと思うよ。だからその災害とかいろんなことを想定して備蓄として持っとこうっていう判断を福岡市はしてたっていうことだよね。
まあその可能性が高い、
うん
うん、
と思います。まあ
物としては商品として存在してるみたい。背負いはそんな多くはないけど、まああるにはあるぐらいな感じ。
ああ、でもその段階で福岡市採用してるって大したもんだよね。
うん、そうですね。
市長、まあ前から言ってる若い市長でさ、その元 KBC のアナウンサーだったのよ。
うん、
高島市長って、
うん。
最近気持ち悪いんだけど、うん、最近メイクしてんのよ。うん、高島目張り入れてんじゃん、お前みたいに見えるんだけど。そのちょっと昔シュッとして結構かっこいい系のバラエティ系のアナウンサーだったんだけど、
うん、
市長になってなんかちょっと政治家っぽくなってきて、で、さらに年取ってちょっと太って、でも、うんメイクしてやんのって思いながら、その、見てて、高島は気持ち悪いって思ってんだけど、でもこういうことそつなくやる人なのよ。前もちょっと紹介したけど、熊本の時には、要はその、支援を運ぶのはもう福岡市がやるから、いろんな支援物資ね。で、その受付もものすごい簡略するから、福岡の人たちは、福岡市の人たちは、どこそこの学校に持ってきてくださいとか、すげえやってたよね、
うん。
で、福岡市のヘリ飛ばして熊本まで持って行ったりとか。ああ、この動き、大したもんだなぁと思いながら見てたんだけど。
うん、
だからやっぱりちょっと意識が高いのかもね、うん。この時点でこれ採用してもう持ってるってことは。
そうなんでしょうね。
うん、素晴らしいと思いますよ、こういうこと。福岡って男性が多いからっていうところもあるのかな。
うわぁ、わかんない
。今はよくわかんないけど、北九州って昔よく男性してたんだよ、文字エリアって。
へ
ぇ
ー。
そういうのもあんのかもしんないね。
そうなのか。
うん。でもすごいなって思うね。
うん。なかなかいいものだと思いました。
これ、あ、でも既存品であるんなら買っとこうか。キャンプとかにもいいじゃんね。うん、
まあいいかもね。
あ、ポリタンク持って行って、ね、手で持って帰るの正直重いんだよ。
かさばるしね。
かさばるし。それだったらこれで行って背負って帰ってくれるんなら、これ前と背中2個はいけるから。
12キロか。
でも、抱えてる分には手で持つからしんどいだけで。
うん。
それくらいはいけるよ、多分。
そうね。
うん。って考えると、普段使いにもいいじゃんね、これ。
うん。
これあれですね。背負うタイプなんだけど、
うん、
なんだ。要は、まあ、自転車だったり、あと、マラソン、ジョギング、登山するときに、こう、もう背中に8リットル水しょっといて、うん、そこからチューブがあって、もう、
飲むやつ、ね、
飲むみたいな感じのやつが、うん、いや、アマゾンで1250円とか出てますね、
うん。自転車用とかにも昔からあるんだけど。
うん、ああ、そうなんだ。
うん、
ああ。じゃあまああるんだ、一応こういうものは。
うん、
目的はいろんなと、ね、いろいろあるんだろうけど。
うん、
へぇー。面白いな、これ。
うん。これ、やっぱりあげていいんじゃないですか、福岡市。
うん。
いいと思います。
うん。
はい。で、思い出したのはそれで、紹介しようと思ってたのは、うん、まあまあ、ちっちゃいものなんですけど、うん、私、鍋敷きを買いました。
はい。
ん
鍋敷き。
あ、鍋に敷くやつ
です。そうそうそうそう。もともと使ってたのが、もう、 それはあれなんだろうな、百均だかホームセンターだかで買った、
うん、
コルクみたいなやつでできた、
うん、
丸い普通のお鍋敷なんですけど、
うん、
まああんなもんさ別に壊れることもないから、
うん、
ずっとずっとずっと使ってたわけですよ、
うん、
それこそもう買ったのがいつか記憶にないぐらい前から、
うんうん、
それがついに割れたんです、
うん、
コルクが、
うん、
パキッと、
うん、
でいよいよ鍋敷を買わないといけないと、
うん、
まあ鍋敷を買うって
そんなにないもんね、鍋敷を
買うそんなに買い替えたいものでもない、
うん、でもないからね、うん、
たくさんいるものでもないし、
うん
うん、でどうしようかと思って、
うん、
まあ一般的なあの鍋敷、
うん、
ああいう形状の丸い形の、
うん、コルクとかね、いろんな素材のやつね、
はい、
うん、
買おうかと思いました、
うん、
シリコンとかね最近そういうのもあるじゃないですか、うん、それもいいなとも思ったんですが、
うんうん、
鍋敷きって薄い割にはでかいから、
うん、
ちょっと邪魔なんだよね、
うん、
でコンパクトなものがいいなぁと思って、うんうん、まあアウトドアで、その、それこそキャンプなんかでね、
うん、
よくある、折りたためるタイプにしようと。
うん、
で、まあ、折りたためるっていうか、組み合わせるっていうか、
うん、
ようなタイプって最近たくさん出てるんだけど、
うん、
その、組み合わせて、こう、カチャッとはめて、
うん、
それ外せばコンパクトになるよ、みたいな。
ああ、なるほど、
うん。そのタイプってさ、
うん、
そのパーツの一個が行く
不明になるとか、いや絶対なるよ、絶対どっか行くよそんなもん。
それも厄介じゃないですか、うんうん、この一本の棒を持ってて何になるのって話で、
うん
うんうん、だったらもうその組元々組み合わさってて、
うん、
畳めるタイプ、う
ん、はいはいはい、
ただ畳むだけのものがいいなぁと思って買ったのが、うんうん、このなんて読むのかわからない、
うん、
これなんて読むんだろうね、ウニングかな、の鍋敷、
うん、
まあよくあるタイプです、よくあるタイプ、
よくあるんだこれ、
うん、
へ
ー、お箸みたいな状態になってて、
うんうん、
真ん中がを中心にこうパカッと開けて、
うん、
開くとまあ十字に開けるから、うん、そこに物が置けるという、
うん、
だからあのスターウォーズの X ウィングっていう感じね、
X ウィングをパッと思い浮かばないけど、うん、どんなものかまあそれだけのものです、
うん、
はい、
うん、
で気になってたのが、
うん、
この形状だから棒が4本出てる状態で、
うん、
まあ冬場に一番よく使う土鍋、
うん、
あれは安定して置けるんだろうかと、
うん、
土鍋ってやっぱりさほどほど丸いじゃん、
うん、
あの、うん、真ん中あたりは平らいんだけど、
うん、
重いし大きいし、うん、そしてちょっとこう丸い形状じゃん、
うん、
あれが安定して置けるのかな、
うん、
気にはなっていたんだけど、
うん、
まあ置けてます、
うん、
だからまあまあよかったねっていう感じ。
まあそうだね、あの鍋敷で意外と邪魔になるしね、
うん、
あの鍋の下敷きになるくせに存在はでかいんだよなって思っちゃう
、まあ、確かに、
うん、ちょっと存在感ありすぎじゃないのって思っちゃうっていうか、
うん、
そういう意味ではあの何存在感消してくれるよね。
そうだね、
うん、
あの畳まってると何者かもよく分からない、
うん、
状態になるし、
いい
ね、うん、だからはい私鍋敷ですけどみたいな主張はないですよね。
そうね、だからあのあれじゃあの なんていう の, そのラトラリーとかいう の, そのスプーンとか入れるところ、うん、
はいはい、
あれに入れられるもんね。
ああそうかもね、うん
うん、だからそういう意味ではいいよ、やっぱ正解だと思うねこれ、
うんうん、私はそのなんていうの調理器具の大きいものがごちゃごちゃ入ってるところの隙間にシュッと差し込んで、
そうだね、そういう収納ができるからいいよね、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、はい、 なんで、まあまあ、小物で大変しょうもないものではあるんですけれども、1480円。
あ、いいじゃん。
で、ぼちぼち便利に使ってます。今のところ不満はないです。
うん。
まあ、木製なんで、もしかしたら、いずれ、なんか、その、
焦げとか。
熱とか、そういうのに耐えかねて、っていう、疲労して、みたいなことあるかもしれないけど、今のところ、火にかけて、火切った状態の土鍋をドンと置いても、うん、特に焦げてる様子もない。
まあ、焦げても、木製だと味になるしね。
うん。
別にあんま気にならないじゃん、そこ。
うん。っていうか、鍋敷きが焦げてもそんなに気にならない、ね。うん、これに限らず、
うん、
少々何かあっても、
うん、
役割を果たしてくれれば、
うん、
その意味では十分役割は果たしてくれていると思います。
なるほど。
はい。
うん、
ぜひ鍋敷きにお困りの方、
そう困らないと思う。
いらっしゃればなかなか優れもんですよということです、
ね。いやもう正直新聞引いててもいいんだけど、
ね。まあね、でもそれちょっと味気ないじゃん鍋の時に。だから思っちゃうからね。
うん、
はい。じゃあ最後タロキン行きましょうか。
はい。まあ経路が変わってまあもうだいぶね時間は経ったんですけど1月最初の。週ぐらいから、うん、ね、CES が、やってまして、
うん、
いわゆるデジタルっていうか、まあ、家電市という言い方するけど、まあ、家電じゃなくても IT 機器なんだけど、
うん、
うん、で、まあ、そんな中で、まあ、こんなものが出てました。まあ、大手からいろんなところがいろんなものを、出してたんですけど、うん、その中でちょっとこれいいんじゃないのというのがありまして、
うん、
これヘルスケア機器メーカーが出したんですけど、
うん、
体温計と、それから、パルスオキシメーターと、それから心電図と聴診器を1個にまとめた家庭用のヘルスケアデバイス。
へ
ぇー。まあ、棒状のもの。
うんうんうん。
うん。が、これは、ウィジングスっていうのかな、作った会社。
うんうん
うん。うん。が、出してた、これは、ビームオーっていうものかな、この商品ね、うんうん。なんですけれど。うん。まあ、まあ、いろんなものがね、アップルウォッチで取れたりとかするんですけど、
うんうん、
ね、血中酸素濃度とかだったら、アップルウォッチで、スマートウォッチで取れたりとかするし、まあ、心電図とかも、まあ、取れたりはするんですけど、
うん。
うん、まあ、でもなんだろう、腕時計だと、その人がずっとつけてるもんだから、
うん、
たまにおじいちゃん測るとかそういう時ってパッと渡して使うもんでもないわけですよね。
うん、そうだね。うん。
うん、で、なおかつ、まあ、腕で取れるものって限界があるんで、
うん、
で、アプローチでも体温測れるわけじゃないし、
うんうん
うん、今のところは。うん。っていう時に、まあ、別にデバイスが、なんだ。まあ、最近だったのはコロナ禍ではない、体温計だけはお得にピッターって一緒にやるみたいなやつが広まりましたけど、
うん、
ああいう感じの使い勝手で、体温と、それから心電図も取れて、血中酸素濃度取れて、あと聴診器の役割をする。
ほー、面白いね。
そう、体に当てると体の中の音声を拾える。
うん、うん、うん。
いう、まあ、4つの機能を1個にまとめた、まあ、デジタルデバイス。
うん。
ものになってるんですね。うん。うん、で、まあ、特にこのなんだ、聴診器機能っていうのが、まあね、
うん、
一番なかなか見かけないものなんですけど、
うん
うんうん、まあ、これ USB-C 端子と、あと音声端子、イヤホン端子もついてるんで、
うん、
イヤホン直接刺すと、これで体に当てると、直接なんか多分、お医者さんとかが見れば多分、普通に聴診器当てたように音が聞こえて、そこで判断するとかもできるんでしょうけど、
うん。
で、まあ、USB-C とかついてるんで、まあ、例えば、スマホにアプリ作って、そっちの方でデータ取るとか、そういうことも可能なわけですよね。
うん、
うんうん。一応、これ、これ専用のアプリがあるのか。
うん。
うん、で、まあ、そっちのアプリ側で、音声を録音しといて、そっち側で取るとかいうのももちろんできるし、
うん、
ということで、
うん、
まあ、なんだ。仕組みとしては、この聴診器機能が、電圧ディスクが組み込んであって、
うん、
まあそのディスクが、胸や背中からの音響ノイズを補足して、
うん、
電気信号に変換して、で、まあ、音として返してくるっていうことらしい、
ね。うん、うん、
うん。なんで、まあ、まあ、で、そんなものをこう、まあ、大きさとしてはなんだろう。まあ、テレビのリモコンほどはでかくない。
うん、うん、うん。
まあ、 でもまあ、片手で十分扱えて、こう、ピッとこう、空手に当てられるぐらいの感じのものになってるという、ものですね。
うん。
で、まあ、これだと、データがデジタル化できるんで、例えば遠隔医療とかに利用すること
ああ、まあ、そうか。なるほど。
うん。
要は、うん、例えば遠隔医療で、こう、おじいちゃんおばあちゃんとかをインターネット経由で診療するんだったら、各家庭にこれを持っといてもらって、
うん、
で、まあ、パソコンとかにこう USB-C とかつないで、
うんうん、
まあ、インターネットを介して向こう側にいる、お医者さんに対して直接こう、体の中のこう音を聞かせるとかいう使い方もできるわけですよね。うんうんうんうん、で、まあ、もちろん自分で使っておいてデータとして取っておいて、後でまあ、お医者さんとか行った時見てもらうとかっていうのも考えられるし、
うんうん
うん、まあ、あとはなんだ今のところ、まあ、まだちょっとまだ開発段階なんで、想定してる使い方全部が対応してるわけじゃないんだけど、
うん、
例えば、録音した音をファイルに今みたいに音声ファイルとして保存したり、
うんうん、
あとは音声を波形情報にして PDF 化するみたいなことができるらしい
ん
です
、うんうんうん、
まあ、それをお医者さんに見せるとかね、
うん、
うん、いう使い方もまあできるよっていうことで、
うん、
うん、まあ、まあ、こういった医療機器になってくるんで、アメリカだと、アメリカ FDA っていう、アメリカ食品医薬品局の認可の必要があるんで、
ね、うんうん、
まあ、それはこれから、取ることで目指してますよってことなんですけど、
うん、
今年の6月を発売目標としていて、250ドル、だから3万6000ぐらいか、今の価格
で、うんうん
うん。それぐらいを予定してるっていうことなんだそうですね。
うんうん
うん、なんで、これ、まあね、日本のあの、医療認可機器、認可するところが、まあ、どう取るかわかんないけど、
うん、
これこそ、ね、災害時にパッと診
断する
という
のにも、そうだね。ありだね。
で、うん、これも、これもありなんじゃないかと思うんですよね。
そうなんだよ。だから前から言ってるけど、オムロン頑張れよって思うよね。
ね、オムロンがやれば一番いい
んだけど、うん、
そうですよね、うん。
そういうとこやるのも、オムロンか、まあ何個かあるけど、
うん、
うん、
頑張れよって思っちゃうね。確かに、これでまあ、うん、もうちょい贅沢言うと、血圧もどうにか測れるといいけどね。
ああ。
まあ、血圧測るときだけなんかバンドみたいなのをつけるとかいう必要があってもいいから。
うん
う
ん、
まあまあ、そうなるでしょうけど、ね。
うん、そうなるとだいぶいいんじゃないのっていう気するな。ね、この、聴診器って機能は面白いね。うん、
そうなんですよね。うんうん、なかなかありそうでなかったやつなので。
そうそうそうそう、そう、うん。
ちょっとこれ面白いなと思います、ね。
そう、だから前紹介した NHK でやってた、うん、その救急の受け答えする人、
うん、
うん。うんうん。
あれのドキュメンタリーとかあれ、そればっかり流すっていう番組でやってたけど、
うん、
必ずそのどのくらいのペースで心拍がありますかってやるのよ。
うん、
見てると。
うんうん、
だからこっちが今秒数読むんで、これより遅いですか早いですかみたいな確認絶対すんの。
うん、
ああ、そういうことか。
そうそう。
本人にカウントしてもらうんだ。
そう、その、うん、電話してきた人にね。
うんうん、
だから、お腹に胸当てて、耳当ててとか言って、
うんうん、
このタイミングより早いですか遅いですかって必ずやんのよ。
へ
ぇ、
だからそういう意味では、この心拍があってすげえ重要なのかもって今思ったね。
うん、
うん、そうですね。
うん。うん、
なんでまあね、まあ心拍だとまあね、スマートウォッチ取れるけど、やっぱりそれは一人一個みんなしなきゃ
いけ
ない。
そうそうそうそうそうそう。
そうそうみんながみんなするわけではないし、
うん、
そういう非常事態っていうかね、なんか事故とか病気とかでなんかあった時にパッと、うちに置いてあって、パッと使、
うん、
誰にでも当てて使えるっていうのは、非常に便利だと思うので、
うん、
うん、それこそこういうのはね、もうそれこそお年寄りがいる家庭にはなんかもうなんか、配るみたいなことをやってもいいんじゃないかみたいな感じはありますよね。
うん、すごいね、うん、これ。
うん、うん。
まあだから現状これ基本的にこの当てるだけっていうことでできるものってことなのかな？
まあ多分そうなんですよね。
ねえ。
うん。なんでまあ今のところはまあそこでできる範囲でまあ。
ね、うん、ってやってるってことだね。うん、
でまあ聴診器っていう機能がね、まあ今までなかなかなかったところを一個にまとめましたよっていうのが特徴になってるんですけどね。
うん、
うんうん。まあこれは、うん。まあね、まあこうなってくるとまあ専用機器だからまあ、
うん、
ベンチャーとかそういうのになってきてて、IT 大手がやるというものではないとは思うので、
うんうんうん、
まあでも頑張れば本当に Google でも Apple でもなんかもっとうまいこと、小気味いいもの
を作りそうな感じするよね。うん、
しますしね。
うん。
うん、 まあ、そういうところが何かしら、他のものと絡めて出してきてもいいとは思うし、
うんうんうん
うん、ね、まあ、ソニーとかあの辺が日本だってやってもいいかもしれないんですけれど、うんうん、まあね、こういうことで、聴診器の役割もできるっていうのはね、
うん、
うん、なかなかいいですし、まあさっき言ったね、血圧もやっぱり、まあバンドはいるけど、それも取れると非常にね、
そう。
一個で全部済むので。
そうそうそうそうそうそう。そうするとすげえ、うん、あれいいだろうなって気がするよね、
うん。
そうですね。だから結局なんだろう、個々に一個一個だったらまあ変えるだろうし言ってるけど、でもまあ、うん、パルスオキシメーター買って、
うん、
で、血圧計をお家に置いて、
うんうん、
さらに心電図なんか測れるようになんかまあ、うん、スマートウォッチつけるかなんか、こういうデバイスかなんかあってとか、うん、というかバラバラあるのも、それはそれで、なんというか、
そうそうそう。
まとめれるものはまとめたいですからね。
うんうん、
で特に緊急事態ほどその辺のデータ一遍にパッと取らなきゃいけないってなると、
うんうん、
やっぱ、パパッと持ち出してさっと測れるっていうのは、
うん、
大きいので。
そうだね。
うん。うん、まあこういうのはね、日本とかでもね、使えるようになるといいなと思うんですけどね。
そうだよね。だからそれを、まあ何かにつないでネットで送っちゃうっていうことができるだけでも、
うん、
災害時に役に立つよね。
まあそうです、ね。
だってデータの収集なんかをこっちでやんなくていいわけだから。
うん、
安全なところに全部放り込んで、そこでやりゃいいわけだから。
そういうことですよね。
うん。
うん。
うん、ねえ、でも、やっぱこういうこと頑張って開発するのは全然ありだなと思うな。
うん、そうですね。
うん。
うん。なんでまあね、最近ヘルスケアって言うとなんだろう、日常で健康な人がより健康さを保つためのやつはたくさん出てくるけど。
あ、そうだね。
そう。じゃなくって、もうちょっとこう医療寄りというか、あと緊急事態寄りのやつ。
うん。
で、手軽に使えそうで、素人でも扱えそうなやつってのはなかなか意外と出てこないんですよね。
そうだね。
うん。だからそういう意味でこういうのなかなか、いいなと思ってですね。
うんうん。
うん。まあ、日本でもこういうのが使えるといいなと思うんですけどね。うん。うん、
ぜひこれをお聞きのオムロン関係者の皆さん、頑張ってください、
うん、そうですね。
うん。
まあ、もしくはこの会社と提携してもいいけど、
うん、
オムロンで扱うとかしてもいいけど、
ね、そうだね。
うんうん、日本でもぜひ使いにしてくれるといいなと思いますけどね。
はい、
うん。
なかなかね、いい商品だと思いますし。まあまあ、うん、今回災害にね、もうまたまたいろいろ役に立つんじゃないか、的なね、ものも多かったので、
うんうん。
ぜひ参考にしていただければということで、最後の最後になりますけど、うん、先週揉めた、コロンさんの、ヒーターは、
ああ
本当に電力どんなもんなんだっていうくだりね。
はいはい、はい。
一週間ワットメーターつけてもらいまして。
すげえ絡まれたやつね。
うん。うん、なんでそんなやんないといけないのって終わった後もすげえ言われたけど。やれよっつってやってもらったんですけど。
はい。
結果を発表したいと思います。
はい。
誰も期待してないでしょうよ。
いや、期待してると思うよ。1週間測って、
うん、
その1週間で暖房どのくらい使ったかわかんないけど、
うん、
違うわ、電気代で言うと、
うん、
546円でした。
うーん。
で、どういう系あれしてるかわかんないけど、
うん、
電力量で言うと、26キロワットパーアワーっていうことらしいです。
そう。
うん。
で？
まあそんだけ。1日平均38円みたいです。
へー。
だからやっぱり書いてた通りぐらいの感じか。
だろうかね。うん、
多分。だから本当スポットでやる分にはこれでもいいかって思うね。
あんまり使ってない。
本当。
うん。
まあ、
そんなに寒い日は
なかったもんね。
うん。
だからそんなもんらしい。だからまあまあ、ほぼほぼ書いてある通りぐらいの感じなのかなっていう。だから、そうは書いといて、実は後ろで線もって動いてますみたいなことは、なさそうです。
まあ、そうですね。
うん、すげえケチつけられたけどね。
うん、まあ、でも実際にどんなもんか知っときたいじゃんって。まあ、でも、そもそもこのワットモニターがどういうあれで 電気代計算してるのかもよくわかんないんだけど。
じゃあ何にもわかんないじゃん。ね。
うん。まあでも、平均的に1日38円ぐらい。まあ、これが例えば高くなったとしても50円ぐらいだと思っときゃいいってことじゃん。
うん。
ぐらいの感じっぽいよ。なんか。
うん、
CO2 がどのくらい削減されたかとかはいいか。それはいらないんだよな。
うん。
その26キロワットパーアワーが想像つかないから、
うん、
も
う。
そうそう。
測ったとてっていう感じじゃん。
うん。まあでもそんなにだから電力食ってないっていうことでいいんじゃないの。まあ妥当な線っていうことで。うん、
まあそうですね。まあ気軽に使って大丈夫って感じですよね。うん、
感じはするね。
まあまあ、これぐらいも言っときますけど、うん、部屋全体を温めるようなもの
ではない。もちろんないってことだ、
うんうん、もちろんそうです、ね。
そのパネルがある目の前だけあったかいっていう、
うん、
ことだよね。
はい。
そうですね。
で、それを24時間回しとくと偉い電気代になるよっていうことも、
うんうんうん、
まあほぼほぼこれでわかるなっていう感じですね。
そうです
ね。はい。ということで。
うん、
ね、いくらなんだろうって気になってた方、答えです。
いねえよ、そんなね。
ということで、じゃあまあね、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしたのは BJ と、
コロンと、
タロケンでした。
はい、じゃあまた、来週です。